これを聞いている皆さん、もう年末だと思いますが、良いお年でしたでしょうか。
今年ね、
今年、
うん、
もしかしたら年明けで聞いている人には明けましておめでとうございます。
あ、もう一年ですね
まあ本当にいろいろとあったと思いますが、年末をお過ごしくださいということで、年末のギアギア18回目お送りします。
はい、笑っちゃう、笑っちゃう、
はい、はい、よろしくお願いします。
2回連続でまず、かけないでいきましたよ。いつも何かとかけようとするから。
僕は牽制するから。
そういうこと。そういうことだった。
今回こういう方向性
で。ダジャレを使わない。
締めの挨拶を。
ありがとうございます。
いや、なるほどですね。いや、なんかあの、体はもうギャグを待ち望んでるんで。18かって言って、ね、
なんか仕掛けてくるかと思ったらもう、うん、いろんな人への配慮でできた素晴らしい演説で
というわけで今回もゲストののっちさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
もう準レギュラー確定ですね。
いいんですかね、まあ、毎回このくだりいいんですかね、はい、もう居座ろうかなよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録日あのスケジュールに送っときますから
毎回
これそうな時は来てね、
これそうな映画の話題尽きないで、もういくらでも呼んでもらったら、
いやいやいや、
ね、毎回毎回、はい、
あの映像作品は、ね、本当にいろいろとね、
あ、そうですね、う
ん、語るべきことも多いし、
はい、
こうやっぱ語ってて楽しいのがあって、
そうですね、うん、
やっぱそういうシェアできる機会っていうのは結構ありがたいなと思ってます、うん、はい、
あ、今回はちょっとその他の話も ね、
あ、そうですね、
映像作品以外も、
はい、というわけで、はい、オープニングトークに行きたいと思うんですが、
はい、
オープニングトークは今年一番面白かったもの、または印象に残った出来事、
お
というわけで、まあ、今回もまたアベレージさんから。
あ、そうか、いつもトップバッターですね、
はい、
切り込み隊長、
切り込み隊長今手をこうあの
剣を
刻んでいく感じでしてるんですけど、
初期のスターウォーズみたいな剣の振り方
ポッドキャストの向こうの人には伝わらないこのモーション
ついに体が動いちゃうんですね、
はい、
まあ、いろいろと悩んだんですけども、
はい、
やっぱですね、うん、このギアギアを始めたことではないでしょうか。
そうですね、
泣けますね。
そうですね、
そこはね、
いや、それで言えば僕はあのビットサミットでノッチさんと再会したことかな。
あ、感動でしたね。
いいことですよね、ハテオ
ですね、
あ、僕は
ノッチさんは、
僕はやっぱり結婚したことですね。ありがとうございます。いいのかなこれ。
あの、このくだりはちなみに言うとアベレージさんの企画原案なので、すべての責任はアベレージさんが取ってきます。
クレーム程度で抑えてください。
クレーム程度で。
直すかどうかは未定です。
未定です。はい。
他はアベレージさんなんかないんですか。うん、
まあ、いろいろと今年はグアムに、
うん、ああ、ポッドキャストで、ね、
はい、
言われてまして、
まあ、あの、銃ぶっ放してくれとか、
はいはい、
あ、リアル銃ですか。
リアル銃、
うん、
5種類か7種類ぐらい
出
してくれるプランなんで、
はあ、すごい、
うん、できたのがまあ楽しかったですね、うん、まあ、あとは新年会で、うん、やるくして今の新年会で言い方するとね、
あ、まあ、あ
の、今年の2019年の新年会で
2019年、ね、1月ね、
1月で、はいはい、あの、人生初のギャンブルを、
ギャンブルを
楽しんで、
ギャンブル、
おお、
友達6人かな、
うん、
集まって3-3で分かれてチーム戦をしてたんですよ、うん、
あ、チームで、
チームで軍資金1万円それぞれ用意して、だからチーム3万円の軍資金をいかに増やすかっていう、はい、戦いをしてました。
戦いを
ギャンブルですね。ギャンブルですね。
勝ったんですか。
ギリギリ勝ちました。
あ、勝ったんですか。へえ。
で、負けた方は負けてお金がなくなってる上にもかかわらず寿司をおごされるっていう
お寿司ですか。
お寿司。
それグアムですか。
あ、グアムじゃないです
。あ、グアム。ああ、ああ、ああ、なる
ほど。梅田の方で。
あ、梅田で。
大阪梅田で。
あ、梅田です。
これですよ、これ。
ああ、まあまあ、回す方です。
普通
の。あ、なんかカジノ行っていいなんかと思う。
普通のじゃない。日本で合法的に行えるギャンブル。
あ、あの怪しいグレーゾーンな。
あ、ちょちょちょ、あの、
グレーゾーンじゃなくて。
合法、合法。
合法。
合法。今の日本では合法なんだ。
僕
あ、馬を、馬を当てるやつだ。
馬を当てるやつ。
JRA ってやつだ。あまり巨大な組織には首を突っ込まないから
突っ込まないほ
う
がいい。
うちらの組織、
あの辺にはちょっと。
うちらの組織、弱小組織だから、すぐ潰されちゃうから。
すぐ潰されると、ね、困りますから
、うん。面白いですからね、ギャンブル。
ギャンブル。はあ、僕、全然やったことないんで、もう今度教えてもらおうかな。
そうですね。じゃあ、ぜひ今度の新年会に。
新年会に。嫁さんに止められなければ。
だから、はい、今回みたいに遊びでもやるって決めてたんです
よ。あれ、
1万円、みんな1万円。
決めといたらいいと思いますよね。
そうですね。
なんか
再現なく
やっちゃうと、まあ、問題が、
うん、ちょっと2人ほど危なそうな人いました
けど
ね。
危なそうな人
そう
この2人はちょっと入りそうやな。
あ、
止めとかな。
危ない。
釘刺しとかないですね。
今回は遊びです
から、
ちゃんとしてい
いですね、う
ん、ハマる人はハマりますからね、
うん、
危ない。うん、なるほどなるほど。他は何かあります。
あとはそうですね、まあスポーツではテニス
を。お、
ああ、
週4ですね。
はいはいはい。
週4じゃ
ない
か、月4。
月4。
月4。
月4で、週1のペースで。
うん。
結構楽しいですね。
楽しいですね。
ああ、久々にやりたくなりますね、なんか僕。
うん、私、会員なんで、安く借りれるんですよ。ここまで来てもらって、とりあえず、ここまで来てもらえなきゃいけないけど。
ここまで。
僕、1回だけ、一緒にやったことがあるんですよ。
ああ、そうなんですか、
うんうん。めっちゃ楽しかったです。
公式ですよね、公式テニス。
ああ、
いいなぁ。足つらないかな。アラサーで大丈夫かなって。
いや、僕も行った次の日がやばかったです。
あ、次の日が、あ、次の日に来るも。
次の日に来た。まだ若いって思いながら。
あ、そうだ。まあ、そうそう、2日後じゃない。
そうそうそう。そうそうそう。と思いながら。
うん。
なるほど。了解です。
ナタさんの方は。
はい。僕はね、まあまああるんですけど。そうですね、まあやっぱ今年ね一番しんどかったことがやっぱありまして、これはもう言わずもがなみたいなところなんですけど、もうこのポッドキャストでも一回お伝えしたバーフバリイベント。
元凶僕じゃないですか。
いやでも改めて今日ちょっとねポッドキャストの収録前に話してたんですけど、バーフバリに行く前にビットサミットに行って、ビットサミットに行ってからオールでバーフバリを見て、オールでバーフバリを見た後にゴジラを見るっていう、もう常人では考えられないスケジュール感。
すごいですよね、あれ。あの日結構暑かったですし、絶対体力使ってるし、
そうそうそうそうそう、
で収録もして、
そうそうそうそう、で骨太の映画を見て、
骨太の
もう本当もう剣渡辺がなく、もうやられるところとか、もう自分からね、
行くところとかね、キングオブモンスターズ、そういうシーンありましたね。
そうそうそう。とか、もう、なんかもう涙も出てこない。もういつ終わるんだろうか、これは、みたいな。あ、やっとプロレース始まった、みたいな。
耐久レースです。
耐久でも、ゴジラがこう、迫ってくるシーンがあるんです、海中で。
はい、
ソナーみたいなのを使って迫ってくるみたいな、
うんうんうん、
あそこはこう途中まではこう心地よいけど、うん、やっぱ来るときはやっぱビックってなりますね。
ビック演出みたいなのがありました
、うん、そうそうそうそうそう、とかはありつつで、でもまあまあ面白かったのは面白かったんですけどね、もう若くないなっていうのを改めて再認識させてもらったイベントだったので。あとはまあそうですね、東京にまあライブに行ったりだとか、まあ、クロノトリガーのコンサート行ったりだとか、
うん、
まあまあいろいろありつつも、まあゲーム関連で言えば、ギルティギアっていう格闘ゲームの、新作、ストライブ、ギルティギアストライブっていうのが発表されたんで、それがまあ楽しみだなっていうので、今年はいろいろ印象に残ったこととしてはありますね。
うん。
のっちさんどうですか？
僕ですか、まあ、さっきのね、まあ、結婚は一番でかかったですけど、うん、まあ他で言うと 結構ね交通事故にあったりとかいろいろいろんなことがありましたけど、楽しいことで言うと、そうですね、ついこの間10月の休みになんか静岡に行ったりとかも楽しくて、そうですね、あそこであの爽やかのハンバーグっていうのは初めて食べたんですけど、はい、静岡にしかないチェーン店で、うん、結構お安くてごっつい原骨ハンバーグっていうのを食べたり、
飯
テロ、飯テロ、そうですね、飯テロを送ったり
ほんまと思いながら
もともと行く目的は掛川の花鳥園という鳥ちゃんを見に行くっていうのと、はい、あとあのエアフェスタっていうあの自衛隊の航空基地があって、うん、で1日だけあのフェスティバルで開放されてて、でブルーインパルスっていうのを初めて見まして、うん、あの曲芸飛行ですね、はいはい、あのエースコンバットとか僕好きやったん で、うんでまあ、間近にその戦闘機飛んでるのは初めて見たんですけど、やっぱなんすか、ね、言葉では伝えられない迫力というか、うん、あのなんすかね、エスコン4とかであのちょっとエモい表現でその飛行機が飛んでる様子をあのなんすかね、空が切り裂くような音とか、なんかそういうなんすかね、表現、詩的な表現がちょいちょい出てきたんですけど、これだと思って、うん、間近に見た時すごい興奮しましたね、
うん、あれは見て目で見てかつやっぱ音、
そうなんです、ね、
エンジン音というかなんかあのその時の音を楽しむ、
その爆裂音がやっぱ遅れてくるんですよね、あの、うん、間近を飛んだちょっと後に音が遅れてくるみたいな、あの音の破裂音ですか、うん、すごかったですね、
音速を超えた時の音ですね、
うん、あ、そうですね、音速の、うん、あれはあれいいですよ、
いいですか、うん、
まあそうですね、その辺は結構印象的でしたね、うん、
男の子の夢詰まってます
ね、男の子楽しみましたね10月
でもあの写真が送られてきた時、
はい、
あのパラシュートみたいなやつにこう座って、
そうですね、ヘルメットとかつけてパラシュートの前で写真撮れるゾーンがあって、
奥さんが横にいてみたいな写真だったんですけど、うもう完全にもう皇帝みたいな
皇帝あの どっかりと居座ってる感じ
そうそうそうそういい写真、
脱出してる感じの雰囲気はなかったぐらいで、
そうそうそうそう、あの映画のポスター、アメリカ映画の
あります、
ポスターの、はい、割とことを成し遂げたぞみたいな後のポスターに近くて
王様的な
そうそうそうそうそう
なんかね、くつろぎちゃった、
そうそうそうそうそうそうそうが結構でも良かったなと思って、満喫してはるなと、
満喫しましたね、うん、旅行楽しいですね、
うん、そうですね、そこをね、いろいろねちょっとしたいですね、
うんうん、
来年というか2020年はちょっと旅行したいですね、はい、
旅行、東京以外にも、
東京以外にも行きましょうよ、
行きますか、3人
大学のワンチームで、
ワンチームワンチームぶっ込んでいく
行きましょうよ、
流行語
いや、そうですね、
ああいいですね、
なんかどっか旅行するのも楽しそうですね、
うん、
我ら経済力が
経済力、
あの時とは違う、
社会人になって若干の余裕
があるっていう、
それどっか行きますか、
うん、ちょっとまだ企画しましょうか、
はい、
というわけでオープニングトークでかなり広がってしまいましたが、メイントークの方に行きましょう、
行きましょう、
はい、
行きましょう、メイントークはですね、これをするっても決めてました、
はい、
2019年ベストシリーズ、
ベストシリーズ
イエーイ、
というわけで、はい、ベストシリーズですか、
はい、
どういうベストシリーズですか
ベストシリーズ、まあ、ベストシリーズの概念
といえば、
はい、
1年振り返りかなと思います、
確かに、
今までこの2019年、
うん、
今年やってきた、
うん、
ゲーム、
はい、
見てきたアニメ、
はい、
読んできた漫画、
はい、
感動した映画、
はい、
お、
そしてもしかしたら役に立つかもしれない本、
お、
うん、
などの紹介をできたらなと、
5本立てで
いいですね、ボンクラ感がいいですね
まあね、もう今回はね、もう年末年始ということで
ね、
うん、まあゆるふわトークがさらに増すっていう、もう今お酒入っちゃってるから、もう
ね、酒とお菓子と、
うん、
娯楽とも
う
煩悩の塊でお送りするこの締めくくりですか。
もうあのね、ものづくりポッドキャストはどこ行ったみたいなぐらいの今今日はテンションで。
作らねえよ、消費してやるぜ消費側に回ってやるぜっていう。
いやいや、
振り返ること ね、
良質な、まあね、インプットの先に良質なアウトプットあるんで。
あ、そうですね、うん、改めてインプットし直す、
振り返ろうと。
あ、まとまりましたね、さすが。さすがにゃんたじさん、
まとめていく、お酒は入っているけどまとめていくっていう形でね。じゃあ、まあ、とりあえずでもベストゲームから言いましょうか。
はい、
というわけで、はい、のっちさんから言いましょうか。
あ、いきなり僕でいいですか。
もうあの、のっちさんも
しゃべりたくて
しょうがない。
しゃべりたくてしょうがない。あ、じゃあちょっと待って、リスト、はい、とりあえず今年あの、あ、そうだ、今年あの任天堂スイッチ買ったんですよね、
はい、
今更なんですけど、うん、バッテリー改善版っていうのが出て、
うん、まあ、ちょうどいい時に買いました、ね、
そうですね。その後小型のライトですかね、うん、も出たんですけど、まあ、僕はちょっと据え置きでテレビでもやりたいんで、うん、っていうのでバッテリー改善版買って、
はい、
で、まあ、スイッチのゲームちょいちょい買ったんですけど、うん、あ、まあ、とりあえずじゃあ ランキングとりあえずタイトルバーって言ってきますか、
はい、
まずワーストワーストから、
ワーストから、一番下から、
一番下から、下から行きましょうもんね、はい。スマブラスペシャルのアドベンチャーモード、あの、灯火の星ですね、はい。ちょっと内容は後で。はい、で、と、マリオテニスエース、
うんうん、
まあ、6位なんですけど、はい、これ買って、うんうん、で、アンタイトルドグースゲーム、
うんうん、
これあの、一応インディー系なんですかね、
うん、
あのビットサミットの話さっき出ましたけど、はい、あのここで初めて触れて、
うん、
で、まあ、いつ出るのかなと思ってたんですけど、うん、出たんで買いました、
はい、
アンタイトルとグースゲーム、はい、で、うん、エースコンバット7が4位、
はい、
で3位が実況パワフルプロ野球2018の栄冠ない、あ、2018ですね、あのアップデートはついてて、
うーん、
はい、で2位が星のカービィスターアライズ、
はい、
で1位が、2年前に発売したゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、はい、って感じになってますね。はい。はい、
うんうん、なんか特にこれは語りたい、語りたいぞみたいな。
語りたいぞ、まず、うん、あの、まあ、スイッチ買って、
うん、
まあ、これやりたいなって買った中で、やっぱり、スマブラスペシャルのアドベンチャーモードには僕は言いたいことがある。うん、あの、まあ、言いたいことがあるというか、一言なんですけど、うん、面白くなかったです。
まあまあ、
僕ね、そうそう、うん、あの、にゃんたじさんがすごい桜井さん好きなので恐縮なんですけど、これフルプライスのゲームに入れるモードとしてちょっとどうだって思っちゃいましたね。
あのモードはもう、うん、完全おまけモードみたいなも
の、そうなんですね。あの対戦とかで本来やっぱり楽しむゲームっていうの分かってるんですけど、うん、Wii の時にはもうあの悪空の使者っていう、
うん、
あの一人用モード、ね、はい、あったじゃないですか。であれ結構僕も友達と楽しんだりとかあったんで、うんうん、やっぱりあのレベルの過去やってたのに今できなくなってるっていうのはちょっとなんか、うん、悲しかったなっていうのが、うん、うん、っていうのはちょっとありましたね。うん、桜井さんちょっとはちょっと思っちゃいましたね、
まあ、
うん、
そうですね。僕的にはまあ思んなかった、まあ、思んなかったです、あの正直あの作業感があったりして、
うん、そうですね、作業感がちょっと、うん、うん、
でもかといってその前の悪空の使者が面白かったかって言われると、
うんうん、
それもまあ、
まあ確かにね、うんうん、あれもおまけっちゃおまけなんですけど、
う
ん、
ではないのかなっていうところで、
うん、
まあ、あのあくまでやっぱ おまけみたいなイメージがどっちかというと強くて、
うんうん、
ただ今回のアドベンチャーモードの灯火の星はちょっといやらしいところが、
うん、
あのキャラクターの解放がセットでついてるの で、
うん、
キャラクターを早く解放したいと思ったらやらなきゃいけないみたいなところがあって、
うん、そうですね、そこもちょっとデザイン的にやっぱりもうちょっとなんとかならなかったかなっていうのを聞きましたからね、うん、
まあ、そのやっぱ出た当初は それで良かったんですよね。その一番最初、うん、まあ、みんな一斉のでスタートで最初は64の一番最初のキャラクターしか出てません、
うん、
でまあそれをこういろんな人たちが遊んで、あ、こういう風に解放したよとかいう情報が出ていくのは楽しかったんですけど、
うんうんうん、ああ、リアルタイムにその発売当初ですか、
うん、あ、そうそうそうそう、は楽しかったんですけど、うん、もう今はもう全部出しといてくれっていう全部出した状態でスタートしてっていうのがどうしてもね あるので、そこだけまあちょっと どうかなっていうのと、まあ、アズメちゃんもだほん本当に面白くないんです。
あとそのゲーム自体もさ、あの、まあ、僕やっぱり映画好きなんで、あのオープニングムービーでちょっと気になって、うんうん、全部字幕で説明してるんですよね。あのあのなんですか、光が出てきてみんなが全滅するくだりのところとか、 あと母体に取り込まれてなんかコピーみたいにできるみたいな、全部字幕で説明してて、なんかあの辺とかこう何も説明しない方がおどろおどろしくてすごい楽しいというか、なんでこうなったんだろうっていう謎を残しておいた方が、なんかその後のねストーリーモード的なのをもうちょっとモチベーション引っ張れるのになとか、うん、なんかそこら辺の演出もまあ、ちょっと言っちゃうんですけど、ダサいなっていう感じはちょっとあったんで、うん、もうちょっとやっぱ世界的なタイトルになれる日本のゲームなんで、やっぱハードルもちょっと上げてほしいなって気はしましたね。
うん、僕個人的には良かったんですよ、あの日本語があるとか、あ、まあ、説明口調なんで嫌なんですけどね。
あの、うん、そうですね、まあ、僕もちょっと桜井さんアレルギーなところもちょっと若干ニャンタリさんとここちょっとね、まあ、いろいろ哲学がちゃう気もするんですけど、
でもね、そのうんまあ、合う合わないがね、やっぱあると思うんですよ、
それは今、もうあくまで僕のね、うんうん、ランキング、
小島監督が出してる作品をすごく好きな人もいるし、
あ、は
い、
あ、そうですね、
うん、逆にすごく苦手な人もいると思うんですよね、
まあ、説教臭い話してばっかり、
そうそうそう、固有名詞がすごく多いだとか、うん、そのすごく独特な世界観と、うんうん、まあ、ある種裏打ちされたリアリティがあるので、うん、そこのバランスが好きじゃないと、あ、結構その、まあ、ふっと遊ぶと結構足元すくわれるというか、
あ、
なんか、あ、求めてたのとは違うみたいになってしまいがちなんで、うんうん、まあ、そこは ね、まあ、ね、ネームバリューとか関係なく、うん、まあ、客観的な評価で、
うんうんうん、
まあ、まあ、客観的か、まあ、主観的かは分かんないですけど、まあ、もう面白くないものは面白、うん、自分が面白くないと思ったものは面白く
ない、まあ、僕の意見だけですね、あくまで、ね、うん、
そ
うそうそう、
それはある
ま、スマブラはちょっとそうですね、うん、
はい、よかった、
はい、
ありがとうございます。
そっかで言うとアンタイドロットグースゲームっていう、
うん、
ニンテンドースイッチ、これビットサミットでやってやって、で実際発売した時にちょっとあの SNS とかで、うん、あの国とか全然またいでというか、うん、海外とかであのイラストとかですごい評判になったんですかね、
はい、
あのミーム化して、うん、あのいろんなゲームにこのガチョウさんが主人公で、うん、まあ、みんなにいたずらしていくっていうゲームなんですけど、うん、あの他のゲームの例えばゼルダのマスターソードを奪いに行って行くようなそういうイラストができたりとか、
はいはいはい、
あのネギガナイトの、
うんうん、
あ、そうですね、今あのアベレスさんが映像出してますけど、うんうん、こういろんな人を驚かしたりとか、はい、あのいろんなものを撮ったりとかね、うん、ってあって、あのネギがないとって発表があった時 あったじゃないですか、ポケモン発売の時、はい、あの時のネギがないとのネギを奪ってそれを追いかけるネギがないとね、そういうみんながイラストでこう遊べるのとか、うん、結構あの そうですね、そういうミーム化があってすごい楽しかったですね、うん、ゲーム自体も楽しくて、
うん、
これなんか言語のセリフないですよね、
はいはいはい、
うん、陶器映画みたいにあの SE とかはいろいろあって、うんうん、人が喋ってもこう音楽みたいなポロポロポロンって、うんうん、木琴とか鳴るような感じでとか、うん、そう、はい、雰囲気が良くて、
うん
うん、これちょっとビートサミットはずで良かったなっていうの、うん、出会えて良かったですね、
なるほどなるほど、
うん、
うん、
っていうのがまあ今年の5位でしたね、
うん、
うん、あとまあエースコンバット7がありの、あの実況パワフルプロ野球の栄冠9っていうのを買って、ひたすら甲子園を目指したり、あの夏僕のあの夏栄冠9、あと星のカービィもくれてですけどやってすごい楽しかったですし、
はい、
嫁さんと一緒に2人で遊べるの良かったですね、うん、でやっぱブレスオブザワイルドはすごかったなっていうのがやっぱり一番印象的ですね、もっと早くやればよかったっていう思いになりましたね、はい、
確かに、はい、ありがとうございます、
ぐらいですかね、うん、語りすぎましたかね、
いやいやいや、いいですか、もういいですか、バッチリな、バッチリな量、
いいですか、
バッチリな、
バッチリですか、
安心してください、入ってますよ、入ってますよ、
安心してください、入ってますよ、
というわけでアベリンさんどうぞ、
はい、悩んだんですけど、
悩んだけど
今年は3本に
絞
りました、
3本
たった3本、
はい、
はい、
一つがエイペックスレジェンズ、
ああ、ね、うん、エイペックスレジェンズ、
はい、 無料で遊べる、3人で1チームのバトルロワイヤル、
はい、
でピースですね、で、まあ、バトルロワイヤル、PUBG ですかね、で火がついて、でそのフォートナイト
を
来て、まあそのフォートナイトを一時しのぐぐらいの勢いで出たのがこのエイペックス。
ああ、一時しのぐぐらいか、すごいですね。
ですけど、まあ今ちょっと落ち着いて。なんですよ、この3人1チームのバランスがすごく
分
できていて、キャラクターごとにスキルというんですかね、FPS にしたら珍しく、特殊能力みたいなのがあって、一瞬無敵になれるという能力とかがあったりとか、シールドを貼れる。
はい、
能力とか、あるいは煙幕を買って目隠ししたりとか、みたいな、そういうそれぞれの固有のスキルを持ったメンバーたちとこうチームを組んで、まあ、一つの勝利というかあるんですかね、一部隊になるまで戦い合うっていう、
最後の一部隊になるまで相手を蹴落とし合う、
蹴落とし合う、
まあいいです意外とこの3人に1組っていうバランスの良さと、そのスキルのバランスも結構、よくできていて、でもあとバトルロワイヤル方式なので、あの落ちてるアイテム、落ちた瞬間にアイテムがいろんなとランダムで置かれてるんですけど、そのランダム性っていうんですかね、運要素みたいな、拾った武器がめっちゃ弱い武器とか、強い武器だったりとかして、いきなり負けたりとか、でクソってなったらまたすぐやれるリプレイ性というんですかね、とかその辺がすごくよくできてるなと思ってて、個人的に一番ゲームシステムで一番良かったのが、R ボタンを押すとピンって言ってのここに敵がいますよとか、ここにアイテムがありますよっていうのを簡単に教えれるっていう、
共有できる、
そうです、情報チーム内で簡単に共有できるので、なんでしょう、その不特定多数の人で遊んだ時にでも、そのここに敵がいるよっていうの
を言葉を返さないで
できる、でここにアイテムがあるよという のがちゃんと教えれるっていうのがすごい、あのおおとありそうでなかったなと思って言うと、
ある意味一番重要な情報ですもんね、敵とか何からがここにあるっていうのを教えるっていうのは、
で、ボイチャーじゃなく、ボイチャーだと恥ずかしくてできないとかいうのがそうなくて、
ああなるほど、
もうボタンだけでできるっていうのが意外といいなと思って、
バトルフィールド1っていう FPS が、あって、でそれも、指差しっていうのができて、FPS、まあ、同じように、まあ、戦争ゲームなんですけど、指差しができて、あの見つけた敵をこうスポットって言ってここにいるぞっていうのができるんですね、でもうそれがすごく、まあ、重要な情報、どこに敵がいるかっていうのがすごく重要な情報で、でそれをすると貢献度みたいなのがもらえて、まあ、ポイントもらえるんですよね、
ああなるほど、
見つけた、あなた見つけたからプラス25ポイントみたいなのがもらえて、まあ、単純にそのスポットをするだけでもなんか褒められてる気持ちになるので、なんかまあ例えば打ち合いで勝たなくても、あの役割で勝てるみたいなところがあって、
あ
スナイパーで狙った状態でスポットしまくって、ここにいるとここにいるとってみんなに知らせるとか、
あ確かにリアルな戦場だと絶対必要な役割というか、
そこがね、まあ、ある程度簡略化されて、もうマップ上でここにいますよっていうのが出るとか、
あなるほど、
そういうのはねすごくまあ遊びやすいのと、まあ、面白いというか、あのすごくまあいいバランス、
打ち合い以外で役に立てる、貢献できるっていう楽しさ、いいですね。
とあとはやっぱ Apex Legend はあの、ね、強い武器というか、その色分けされてて、レアリティのやつが、強い武器は拾った時はやっぱすごくテンションが上がるやったーっていう感じがね あったりして、そういうところのね、あの、まあ、それこそハベリさん言われたようにリプレイ性、次遊んだ時はやっぱすごくいい武器が揃うとか、やっぱある程度腕前はいるんですけど、でもそれでもやっぱ勝ち負けに関わってくる、そのいい武器を拾える、いい防具を揃えるとか、っていうのがやっぱ違いがあるんで、そこはね、あのやっぱ何回も遊べてしまうゲーム性にはなってるなっていう、無料なのによくできてるなと思いながら、
あ 無料なんですか、
オンラインするのはそのピースこうでしたらピースプラス
が、はい、
いるんですけど、
うんうん、
パソコン版はもしかしたら完全に無料かもしれないですね、ちょっと分かるんですけど、
でもエイペックスレジェンドってどうやって課金モデル作ってるんですかね。
あれですね、あのスキン、
あやっぱ
見た目を、
はいはいはいはい、
あそこなんですか。
いやガチャなんですよ、見た目の、うんうん、
見た目に、あガチャ、
ガチャボックスみたいになって、
あ、
うん、流行りですね。 PUBG もフォートナイトっていうのも同じように多分、
あアバターの飾り付けの部分だけ課金が、うん、自由に自由にやりたければ、うん、ああそうなんだね。
聞いた話によると小学校とかでもフォートナイトとかが流行ってて、はい、
小学校であ
の無課金の人とかを下げすむみたいな一面があるらしいです、うん、本当かどうかしらないけど
ああ、まあ、流行ってるんですね。あの全然僕オンラインやってないんで、うん、アベンジャーズエンドゲームであのマイティーソーがエンドあのフォートナイトめちゃくちゃハマっててあコラボなんですね、フォートナイト出てきて、うんうん、流行ってるんですね、やっぱり世界的に。
そうですね、うん、ちょっとまあ落ち着いてきた、まあ一時のブームよりは落ち着いてきたかなっていう気はしますけど、
うんう
ん、でも本当にそのバトルロワイヤル系と一対多数 のゲーム、デッドバイデライトとか、
あジェイソンとか、ね、かくれんぼ要素というか鬼ごっこ要
素、そうそうとかがまあちょっと、まあ、最近流行って、まあ、今はちょっと落ち着いてきたかなって感じなんですけどね、
うん、
なんかでもまあね来年度とか2020年度も同じように何かちょっと爆発的に流行るようなタイトルが出てくるかな。
ああまた出てきますからね、うん、
それをまた中国の人が真似して
荒野行動
とか
そうそうそうそう、うん、パターンがねありますけどね、
あるかなと思いながら、まあそれも楽しみかなと思いながらね。
なるほど、
はい、アルビさん他にも何かありそうですけど。
2本目がですね、
はい、
まあ、私の大好きなタイトルがようやく続編が出まして、
あれですね、
ギアーズ・オブ・ウォー5、
はい、
まあ、正確にはギアーズ5からはオブ・ウォーがなくなりまして、
まさかね、
ギアーズ5、
ギアーズ5、
ああそうなんですね、へえ、
オブ・ウォー、
オブ・ウォー
なぜか
なんでそう、なんでしょうね、
なんかブランドを統一するためとかなんかいう話を聞いて、うん、あなんか他に乱立してたのか知らないんですけど、なんかそういう理由で、
う
ん、ギアーズ5、
ああそうなんですね、へえ、
だいたいギアーズギアーズって言いますからね、あの訳すときも、
なるほど、
ジャンプするときだとゴッドウォーマーになっていうのと、
そ
うそうそう、
ああ確かにね、
そうそうそうそう、ややこしかったんでね、ギアーズ5、
ギアーズ5、
そうですようやく5が出て、うん、で正直4がですね、まあ、面白かったんですけど、うん、なんかちょっとギアーズ感がちょっと薄れてるなと思って、
はいはいはい、
まあ、ちょっと新たな3部作の始まりっていうのもあってちょっとおとなしかったんですね、うん、
はい、
ですけど5からようやくその、うん、前回でローカストっていうステージと戦ってたんですけども、
うんうんうん、
の生き残りみたいな感じの話で終わっ、フォーが終わるんですよ。
で、
うん、ファイブからようやくそいつとの戦争が本格化していくみたいな流れになってて、うん、
あ
ようやくそうそうこういうこの戦争感というか人間対その地底人の戦いを見たかったんだよみたいなのがすごい
出てて、うん、あて、
まあ、実はこれニャンタジさんとポチさんと、
うん、
3人が3人プレイ、うん、できるんで、
あ3人いけるんですか、
ストーリーを3人で遊べる
んです、遊べるので、うん、ちょっと3人でやってるんで、まあ、その3人でやってるところしか進んではいないんですが、
う
ん、それでもおおって思わせるぐらいのストーリーを作ってたとか、やっぱし安定 の,
あ
のカバーアクションですか、
うん、
気持ちよさ、うん、やっぱしこの A ボタンを押したらスッとこうカバーしてくれる、うん、アクションの心地よさみたいな、
うん、壁とかにこうスッ
と、
ああ
、その辺がやっぱしさすがしっかり作られてます
もん、ね、うん、ギアーズはもうずっと大河ドラマみたいに続いてるんですか、あの1から
一応話が、
あ
ーそう
ですね、で一応3で終わるっていう話だったんですけど、うん、まあ、マイクロソフトか、マイクロソフトを買収して、
なるほど、
続きを作ってるみたいな、
うん、最近あのそういう FPS、 あの FPS に限らないですけどね、シューティング系のゲームってストーリーモードだんだんなくなってきてるじゃないですか、うん、なんかコスト見合わないとかでオミットされちゃってとか、うんうん、なんか頑張ってるというかあれですよね、最後の砦なのか分かんないけどすごい、うん、
そういうもとギアーズはだいぶ頑張ってくれてるな、
うん、うん、
も
う
でもあのコールオブデューティーの新しいモダンオーウェアかな、
はい、
もうあのちゃんとストーリー作られてたんで、
ああ、あるんですか、
うん、しかもあの前のやつとは違ったストーリーが展開されてて、
へえ、
あれまでのリメイクでなかった、
リミックじゃなかったみたいですね、なんか新しいストーリーでやってて、
ああそうなんです、
ね、そっちの話はね、うん、本当にその ドロドロした話、その、うん、ロシアは結局まあどこかに力を入れてて、うん、まあ、まあ、ある種アメリカが絶対強いみたいなあいつもの図式
ああなるほど、
うん、 まあ、作ってるところがねあのアメリカの会社なんで、
うん
まあ、まあ そうならざるを得ないんですけど、
うん、
まあでも結構そのドロドロした内戦の話とかは描いてたりするんで、でもまあコールオブデューティのモダンフォーフェアの方はあのプライス対っていうその
ありましたね、はい、
あの人がずっとメインなんで、
うん、
あのもう本当にもうあの人がもう水戸黄門でいう水戸黄門みたいなところがあるんで、あいつは絶対生き残るみたいな
確かに
そうそう
そう、そういえばそうで
した。周りの人たちはどんどん不幸になっていくけど、あいつだけは絶対生きてるなみたいなところはありますよね。
あれも僕ストーリーモードとかだんだんなくなってきちゃったんでしばらく離れてましたけど、ちょっと気になりますね。アギアーズ、
ただあそうか最近 PC 版も出たんで、うん、
あ PC 版、うん、あ PC でもできるんです
ね。持ってない人 PC でも
やる。ああなるほど、うん、
見てもらいたいなと思います、
はい
はい、
ありがとうございます。じゃあ3つ目、
はい、最後は
ベター
なタイトルですけども、
ベター
モンハンワールド、
モンハンワールド
ワールドね、
アイスボーンですね、
アイスボーンね
大型アップデートでしたっけ。
そうですね、よくあるいつもの GQ ですね。
うん、あれが G 級に当たる、
G 級に当たる、
うん、あそうなんです、
なんか、うん、名前マスターランクとか、マスタークラスか、マスターランク、
そうそうそう、
ああ
マスターランクみたいな、
ちょっと
上限解放な感じですね、
うん、いつものやつです、
いつものやつ、うん、
要は
要はいつものやつって分かっておきながらも、やっぱこれが来たらやるよねっていう気持ちになっちゃって、
うん、
で実際やっちゃったなみたいな、
やっちゃった
でもモンスターハンターワールドになってから既存のモンスターハンターに比べてだいぶ遊びやすくなったんですよ、
うん、そもそも。ああそうなんですね、
うん、前までだったらそのエリアの切り替えとかにロードが入ったりしてたんですけど、
あ恒例でしたね、
あそうそうそう、もうあれを1エリアとしてもうオープンワールドみたいな形でそのエリアはもう自由に動き回れるみたいな風になったりだとか、まあ移動がすごく楽になったりだとか、
うん、
もう今までこうガサゴソガサゴソアイテムを拾ってる時間とかがあったのをもうワンアクションでこうもぎ取っていくとか、
あ
すごくまあ遊びやすくなったんですけど、あのアイスボーンになって特にあの新要素としてあのクラッチっていうのが新しく追加されたんですけど、
うん、
まあ、あの大型モンスターの体にこうひっついて、まあ傷つけるとか、
うん、
なんか突進させるとかができるようになったんですけど、それがね、うん、あの強いっていう、
強い
あの要素強いっていう
昔のモンハンはそういうのがなくひたすら武器でモンスターを切りつけて
してた
んですけど、はい、そのクラッチの要素によって傷つけたりとか、あるいはその突進させて壁にぶつけたりするダメージがでかすぎるんですよ、
でかすぎ
るちまちま切ってアホらしいぐらいの、
そうそうそうそう、
あ
ちょっとそこは賛否両論分かれるかなと思うんですけども、
そう調整はされてないです、そんなに、
まあ、逆にそれを使えっていうのが、
ああ、
そうそうそうそう、使ってねっていう、
まあある意味地形を利用したりとかそういうこと
ですか、そうそうそうそう、まあね、でもそれがそのいやらしくないというか、
うん、
まあ、程よく面白いので、
ああなるほど、
うん、バランスはやっぱいいなっていうのがあって、まあ、まあ良作ですよ。
気にはなってるけどやってないですよね、僕もちょっと。
やっぱあの、
いい
っ
す、今までモンハンって、ね、モンハン、
うん、日本向けでしか売れてなかったので、
はい、
世界に向けて売ろうっていうので、
うん、
作ったのが
モンハンで、ウィッチャーコラボとかやりたいんですよね、本当に、ね、僕ウィッチャー好きなので、
うん、ちょっと時間があるというか、ちょっと気になるんだったら、うん、でも遊んでも面白いと思います。
ああちょっとからでもいけますか、
うん
うんうん、
全然面白いと思う、まあ、その最初の触りちょっと触ったらもう抜けられなくなってると
思います。やだっていうかもう、時間がね、
いやでも
やりたいですけどね、
奥さんと横並びでやったらいいです
よ、ね、
PS4 を買って、
あそういう人もう1台、うん、ああ2台
いたみたいですよ、やっぱり
私の同期がまさにそうで、奥さんがゲーマーとアニメ好きで、
あ
それがきっかけで結婚されたらしいんですけど、
うんうん、
PS4 を2台並べて一緒にPS プラス会員を2人も払ってちゃんとやって
らしいです。
そのちゃんと協力してる感とかがあったりして、いいですね、今回は。
あ、共同作業。
そう、
なるほど。
夫婦初めての共同作業ですって言って、こう、買っていくみたいな。
なるほど。モンスターニュート。
モンスターニュート。そう。
天理でビアプレゼントです。
そう。アイテム、貴重なアイテム。
貴重なアイテムをプレゼントって。
なるほど、モンスターハンター、
モンスターハンターワールド、
ワールド、ワールド
見事悩んだ結果チョコ3本中でした。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ、お酒を飲んでいるニャンタクです。
はい、
はい、
ですね、僕の方が、3つタイトルがありまして、今年のものと今年じゃないものが、今年じゃないものが2つで、今年のものが1つかな、なんですけど、1個が、先ほどのっちさんに酷評されたスマブラ。やっぱね、確かに灯火の星はもう正直思んないんですけど、うん、やっぱメインのゲーム自体
は、うん、メイン
は、はい、もうすごく面白いんで、はい、そこの部分はやっぱりいいゲームだなというのと、まあちょっとねバランス悪かったりするところもあるんですけど、まあそれも良さかなというのが、うん、まあ、あるのと、まあ、あとはあれお祭りゲームなんでね、なんかもう
そうですね、本来みんなでワイワイですね、そうそうそう、やるのが一番絶対楽しいよ、うんう
ん、ゲームなんでね、一人で黙々としちゃダメだっていう
そういうメッセージ性だったんですかね。そうそうそう、僕みたいに一人ゲーム好きなのは ダメだって。
いやいや、それは突っ込んでなんぼやみたいなところ、うん、関西人のこう職種をこうちゃんと分かってらっしゃる。
そうなのか、
突っ込み待ちみたいなっていうのと、あとは、久しぶりにアベレージさんとして、めっちゃ面白かった、ビューティーギア、イグザード、リブツ。
楽しかったですね、あれね。
格闘ゲームなんですよ、ね。
はい。
もう、本当に、まあ、グラフィック、まあ、3D グラフィックも、まあ、最高峰というか、まあ、アニメーションみたいに本当に見せるテクニックとかすごく使われてて、うん、でも、まあ、実際ゲーム自体も、まあ、今まで培ってきた格闘ゲームのノウハウがあるんで面白いんですけど、それだけじゃなくてもう見た目的にもすごいっていうので、
うん、
まあのとやっぱまあ僕個人的には一人で遊ぶじゃなくていろんな人と遊びたいんで、そう盛り上がれるタイトルっていうのがすごく楽しいなっていう、うん、でもう一つがやっぱ盛り上がれるタイトルで、こっちもリーサルリーグズブレイズ、これ多分続編かな、これは、ビットサミットで遊んで、うん、これおもろいなって買ったんですけど、
うん、
まあ、これもでも、もう、まあ、大体僕似た系なんですけど、一人で最近遊ぶっていうのがあんまりできなくなってて、
ああそうなんです
ね、うん、なんか一人でね RPG とかをしてると俺は何をしているんだろうかみたいなこれ以外に何かやることがあるんじゃないだろうかみたいな脅迫観念に駆られてきて
結構切実ですね
だから今ポケモンをしてて、
はい、
ポケモンはまだ遊べてるんですよ、懐かしいなとか、
うん、
一定の経験値があるからいいですけど、うん、ウェイジさんには申し訳ないんですけど、はい、ゼノブレイド2っていうゲームをですね僕ほとんど今触れてないんですよ
ゼノブレイド、あ
だからそう新しいゲームになると特にその最初の入りがちょっと大変だなと思いながら、
うん、それは分かりますねやっぱり、
うん、システムがちょっとややこしい
ですし、ね、うん、そうそうそうそうなん
です、ね、やり始めたら楽しいけど楽しい、ね、始めるまでが結構億劫になりがちとか
ですね、
気持ちは分かりますね、
そうそうそう、でやっぱね他の人とやるぞってなったらもうねもう自分だけじゃないんで、
ああスタートはなんか切りやすい感じなんですね、
そうそうそうそう、
みんなで勢いでこう
そうそう
ワッと始めるって、
そうそうそうそう、でまあね面白くなかったとしても、まあ、突っ込めたりするし、
うん、
まあそれはそれでまあその場の笑いで済ませられるからいいかと思うんですけどね、
うん、
一人でやってるゲームでなんか変なボケとかをかまされても何言ってんだこいつはみたいな
マジつまんねえなこいつこっちも真顔にならざるを得ないみたいな
そうそうそうそうちょっとセンスが合わんなみたいな感じになっちゃって、まあ、それはそれで良くないなと思って、
あ確かに、
ね、お互いにね、うん、不条理な時間みたいになっちゃうんで、ゲームを頑張って作った人も、
うん、
いやお前のために作ってんじゃないしみたいな感じになっちゃうし、
うん、
ね遊んでる方からしてもまあ、今自分が使ってる時間ってもったいないよねって思っちゃうのはなんかね、それは作り手に対してはちょっと申し訳ない気持ちにもなるし、もしかしたら自分 その体調が悪いから面白くないのかもしれないみたいなっていうところもあるんで、まあまあ、割とみんなが遊べるタイトルが今回今年の2019年の僕のベストゲームでした。
ああなるほどね、
そうなると格闘要素とかスマブラのとリーセリーがお祭り要素、
ね、確かにそうですね、
うん、
まあ、ワイワイ遊びたいんですよ、
ワイワイ。なるほどね。
ですです。というわけで、じゃあ次のテーマいきましょう。というわけで、ベストアニメ、我こそはという方
どうします、はい、あ、切り込み隊長
アビレさんが脇を押さえて恥ずかしげに手を挙げましたが、
あれ恥ずかしげなのかな。結構思い切りやるぞって感じだ。
じゃあアベレージさんからどうぞ。
勢いよく手を挙げた割にはうん、アニメそんなこと痺れてないんですけども、
はい、
まあ、でも見た中で、まあ、よかったなと思ったら鬼滅の刃。
ああ、鬼滅の刃
が今回よかったかなと、
うん、
実際原作は一切見てなくて、
うん、
全く知らなかったんですけども、
はい、
まあ、でしょ、まあ、要は鬼に殺された、
うん、
まあ、鬼が普通にいる世界、
うん、
で、まあ、鬼に、家族殺された、まあ、主人公少年なんですけども、
うんうんうん、
まあ、鬼に敵を討つっていう、
うん
う
ん、
まあ、話、
あ、復讐の話なんですか、うん、僕全然知らないですけど、
ま
あ、
復讐の話なんですけども、
うん、
それも主人公は実際すごい心優しい少年なので、
うん
うん、純粋に何ですか、復讐をするというよりかは鬼は鬼の事情があるけども、それでも僕自分は鬼を倒すみたいな感じの、
あ、そういう話なんですか。へ
え。で、妹が鬼にされちゃうんですよ。う
ん、あ、鬼にされちゃう。
唯一生き残った家族が妹がいるんですけど、その妹が鬼にされてしまって、
うん、
で、要はその鬼を復讐しつつ、妹の鬼ではなくて人間に、
人間に
戻す方法を探すっていう旅をするみたいな、旅というか、その犯人を見つけて、
うんうん、
そいつを倒そうという話なんですけど。
倒したら一応治る可能性が見えてる感じ
なんですか。いや、そんな感じなんですけど、ね、一応なんか、
うん、
どこまでアニメだとそんなに明かされてないんで、
う
ん、
あ、
なる
ほど、あ、そう、
アニメだとなんか、うん、鬼に幹部クラスの鬼っていうのがいて、その鬼の元鬼仏寺無惨だったかなっていうのが、無惨っていうやつが、
無惨、
あ、一番親玉、は
い、鬼の元凶なんですよ、うん、こいつは鬼
大ボスで、はい、
こいつは人を鬼にさせれる能力を持ってると。
あ、なるほど。
でこいつは元凶 でこいつを守るための12人かな、
うんうん、
の幹部が、
うん、まあ、そいつの組織的なあるんですか、
上限の月が12人、
上限
と下限の月っていうのが12人いるんです
。おお、24
全24人なんですけど、
でこいつは上限下限って言われてる幹部たちが要はちょっと強いわけ、強いんですね、要は
なるほど、
この無残にの近い血を持ってると、
うんうん、
ということで、この血を集めることによって、この血を分析して解析することによって、もしかしたら人間に戻せるんではないかっていう仮説みたいなのが
あ
って、それから強い鬼を倒してそいつから血を奪えっていう、
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、なんかゲーム的な感じもありますけど、うん、なるほど、
みたいなんで、まあ、目的があって、まあ、それで戦っていくっていう、
戦う、あ、
で主人公たちが鬼を倒す鬼滅隊、鬼殺隊、鬼殺隊っていう、
鬼殺隊、
うん、まあ、鬼を昔から倒すための部隊が、でそこに所属して、
うん
うんうん、主人公はその所属して、まあ、倒そうとするという、
無
残的と戦っていくという話なんですけども、まあ、話の大筋はそんな感じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱり一番すごいのはやっぱグラフィック、
グラフィック
映像がすごい綺麗なアニメで、なんかあの必殺技のなんか、ね、
必殺技
を打つんですけど、うん、なんとかの呼吸ですよ、水の呼吸とか雷の呼吸とかなんか、
流
派みたいなのがあって、その呼吸をするとき、水の呼吸でしたら水のアニメーションとなんかの原画タッチっていうのかな、劇画タッチっていうのか分かんないですけど、
うん、
なんかその漫画で使われてるようなタッチとアニメーションをうまく組み合わせて
水を
呼吸するっていう、なんかそういう技の綺麗さとかかっこよさみたいなのが、
ああ、なんかそこら辺その作り込みみたいな、たびたびネットニュースとかで、ね、なんか話題今年なってて、
うんうん、
面白いんやろうなと思いつつ見逃してましたね、僕、
うん、映像の綺麗さありますね、
うん、
唯一なんていうのはちょっと話のテンポが遅いなっていうのがちょっと話が一個一個遅いの で、
そうそう、
で原作をちょこっと見させてもらったことがあるんですけど、
う
ん、
はい、
アニメてから、
はい、
早っと思って展開、漫画の展開がやっ
と漫画は結構パッパッパッと
言うパッパッパッと切り替わるのに、アニメはやり長いなと思って、
うーん、
まあ、そこが難点ですけど、まあ、それ以外は全然、
ああ、やっぱ面白い
ですね、面白いですね、久々に 少年漫画なアニメだアニメを見たなと思って、
ああ
純粋にワクワクしながら。
ジャンプ初なんですよね。
そうですね、
うん、
ジャンプ初で女性作家らしいですね。
あ、そうなんですか、うん、へえ。
びっくりしました。
最近全然知らなかったですね、
うん。
でまあ、ハンターハンターほどの要素ではない。ハンターハンター要素というか、誰が死ぬか分からないっていうのもまたちょっと、
あ、結構メインキャラクターも
メインキャラクターっぽいのも
脱落
することがあるので、
うん、
そういうハラハラ、こいつは絶対死なないよとかっていう余裕ぶっこいで見れないみたいな、
あ、油断ならないところが、
うん、死ぬのみたいなさっきまで仲良くしてたやとか、
へえ
みたいなのも結構
そういう、ああ、ジャンプでやっぱ結構そこまで攻めてるというか、うん、面白いですね、うん。
今ならアマゾンプライムで、
おっと、おっと、宣伝ですか。
プライム会員だ
な。プライムで最初に見ちゃ、プライムで後追いして見てたから、逆にテレビは見ずにプライムで来るので待ってました。
うん、あ、待ってたんですか。
だとなんか2、3日遅れてるんで。
うん、ああ、配信が遅めない。
そうそうそう。
それ見て。
最近よくあるやつですね。すね、配信方法で。
うん、鬼滅の刃、来年かな、2020年に。劇場版をやる予定があるので。
ああ、そうなんですか、うん、劇場版続きです。
そう、続きです、
続きで、うん、
なんとか列車編みたいな、ちょっと僕も曖昧なんですけどねなんかこの前全然関係ない話なんですけど、あの姉、まあ、僕は姉がいるんですけど、姉夫婦の家に行ったら鬼滅の刃の全巻が置いてあって
大人買いですか。
大人買いしてあって、でそれを小学校2年生ぐらいの女の子が読んでるんですよね。
うーん、
でいやこれ結構人が死んだりするし血出たりするやつだけど大丈夫と思いながら、
うん、
なんかまあ僕はこう、あ、このキャラクターあれだよねみたいな感じでこうちょっと言ったら、うん、いや普通に教えてくれたんで、その小学校2年生の子が、
うん、
だからもうちゃんと見てんだなと思って。
ああ、うん、小学校の子でも読める、大人でも楽しめる、
うん
うん、
結構ね、あの首切れたりとかそういうシーン
首切れたり
あるよ、
結構残殺、
あ、結構あるんですね、残虐な、
そうそうそうそうそうそ
う
そ
う
そ
う
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそちゃんと親が指導できればね、うん、
まあまあね、
僕の時でもルロニケンシン1回目の初っ端で指飛んでましたからね、あれ。
あ、そうです
かあの漫画実は初っ端結構グロー、途中から全然なかったですから、うん、
そっかそっか、
ちゃんとね親が指導できれば、うん、まあね、いいんじゃないですか、
うん、
そうですね、結構そういう表現もあるんですね、鬼滅の刃、うん、
鬼滅は結構思ったより
エグい、あ、エグいんです、なんかプロットの話聞いてるだけも結構ね、エグめな、
うんうん、
復讐団って感じですけど、
そうそうそうそう、うん、そもそも家族が殺される、
家族虐殺されての、うん、
されての
まあ、妹だけを守
る、ちゃんと修行フェーズがあったりするんで、あ、ジャンプジャンプ
王道なとこも抑えつつ、
そうそうそう、
アニメはその修行フェーズに長いって、
そうそうそう、長めなんですね、
そうそうそう、
ああ、なるほどね、
なるほど、ノッチさんどうぞ、
あ、僕ですか、
はい、
アニメ、そうですね、アニメで言うと僕一番はケムリクサですね。
ああ、今年の
今年一番は
タツキを信じろ。
あ、これも一番がいいですかね。まあ、とりあえずケムリクサ、そしてタツキさん、はい、
うん、
ケムリクサやっぱり、まあ、あの SF としてすごいよくできてて楽しめましたし、あの荒廃した世界をこう若干この日本の世界なのかなって思えるようなところが荒廃して変な化け物がうろついてて、
はいはい、
でそこをこうまあ、女の子たちプラス若葉っていう、まあ、記憶を失った男の子が一緒に旅して、
うん、
まあ、なんですかね、なんですかね、安全な場所を求めて、
はい、
うん、旅をしていく、
はい、
この感じすごいやっぱり楽しかったですし、最後の最後やっぱり驚きの展開というか、
うん、
たつき監督らしいものを用意されてて、
はい
はいはい、でなんか元々自主制作で作ってた話を今回、まあ、あのケモノフレンズから外されて、
はいはい、
オリジナルの企画で立ち上げ直して、うん、今回のこれになったっていう話らしいんですけど、
はい、
うん、やっぱすごい才能だなっていうのは、うん、今年やっぱ思いましたね、うん、ちなみに僕もアマゾンプライムでまとめにしたんで、
はい、
ね、アマゾンプライムいいですよってい
やアマゾン、
アマゾン様々ですね、
アマゾン、
まあ、あの なんかこの企画自体その、まあ、ケモフレというテレビメディア主導のやつから外れて、まあなんかそうね、ネットの配信がバック売りについて企画としてスタートできるって、うん、こういうヒットができるっていうのは ここ最近のなんですか、ね、ビジネスモデルの形としてすごいいい形になってるなっていうのは、うん、今後こういうの増えるのかなとかそういう意味でも注目でしたね、うん、で対照的に僕ワーストがやっぱり、獣フレンズ2ですね裏でやってたどうしても比べちゃうんですけど、はいはい、まあ、まあ面白くなかったですしいろいろちょっとねやっぱりもともと1がやっぱり辰巳監督 SF として完成された世界観作れたのに対してその2というのはすごいその世界観ルールみたいなのがぐっちゃぐちゃで、うん、統一されてないですかね、そこら辺がやっぱりまずがっかりしましたね、いろんな騒動ありましたけど、うん、クオリティ面でそこはがっかりして、で結局僕らの印象に残ったのがあのゴマスリクソバードというあの今日あのガジェット通信でネット流行の対象になったという、うん、あので全然関係ない1話だけ出てくる脇役のあの子のしかもニックネーム、ね、ネットミームだけが残ったみたいな、うーん、まあ悲しくもありなんかね今でこそ笑えますけど、うーん、ちょっとね獣フレンズは残念でしたね、うん、
印象がねそもそもスタートの印象がやっぱ良くなかったですね、
うん、まあそうですね、
監督なんで外されたのみたいな、
そうですね、
ところからスタートして、
うん、
もうその時点でもうね悪評というかもうマイナスポイントからスタートになっちゃって、うん、で結局なんかよく分からん世界観とか、
うん、
破綻してるよねみたいな感じになっちゃって、
うん、
でなんかやっぱマイナス評価がどんどんどんどん次いっちゃって、
うん、
だから、まあ、取り返しがつかないことになってしまった、だからもう「獣フレンズ3」はないみたいな、
3あ3は一応あってあのゲーム版なんですよね、ゲームで、
あ
ーゲームでも3は出てる感じですけど、まあ、ゲームーはーはー、うん、アニメではないらしいです、
はいはいはいはい、
まあ、アニメとして今後ねもうやりづらいのかな、
ちょっとね、うん、そうですね、
あの「その獣フレンズ」1個言うと、あの獣草と「獣フレンズ1」ってすごい似てて、うん、で「獣フレンズ」は実はやっぱり原作からアニメ化したっていうある意味実写化に近いようなプロセス踏んでて、その獣フレンズっていうテーマ与えられて、あの煙草のプロットの中にあの獣フレンズというテーマを落とし込んだっていう形だったみたいですね、うん、煙草を見てて思ったんですけど、なんで結局オリジナルでいいものを作れる人が実写化でも何でもやっぱりうまくやれるのかなというのはやっぱこれ見て思いましたね、
うん、なるほどね、
とかいろいろ勉強させられたっていうのがありましたね、アニメ、はい、
まあ、ちなみに僕的に一番気になってるのはこの一番下に書いてあるポプティピックスペシャルの、
僕のリストの
ワンボーのモノマネって
あの全然僕はアニメ今年見てなかったんですけど、ポプテピピック前ずっと見てて、
うんうん、
今年スペシャルが春にあって、
ラン
ボーのモノマネみんな良かったですね、
すごいですよね、あれ
山口勝平さんと、
ね、
桜井さんクラウドの声とかのやつ、
う
ん、あの二人はガチでモノマネして、
そうそうそう、
花澤さんは自分 あの芸人扱いされることへの愚痴みたいな、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
まあ、いろいろあのパロディ的にも楽しかったですし、そうそうそう、やっぱ声優さんのガチの演技した時のあれはすごかったですね、声真似もすごいですけど、間の取り方とか、あ、マジでランボーやってるみたいなね、カッペイさんすごかったですね、うん、
原作リスペクトがすごい、
リスペクトすごいです、
寄せていくのがすごいし、
いや、あれは面白かったですね、
うん、
青井翔太さんも良かったですやっぱり
付け加えたように、
やっぱりあの人は付け加えですからね、
バーチャーの感じ
青井翔太なんとかせえよね僕好きですよね、
まあね、まあまたポッキーピッチスペシャルやってくれるかな、まあ、
定期的に見たいです
ね、うん、そうそう、いやいや、なるほど、わかりました、ありがとうございます、
はい、
はい、にゃんたちです、お酒が進んできてますそうですね、僕のベストアニメは、そうなんですね、僕もね今年のアニメっていうのがあんまり思い浮かんでなくて、でアマゾンプライムさん
出た、出た、アマゾンプライム、
アマゾンプライムさんで、配給、
配給、あ、名前は、はい、聞いてます
ね、あの、うん、いわゆるバレーボールのアニメなんですけど、
うん、
あのちょっとまあ、あの友人から勧められて、で面白いですよって言って見せこう言われて、で前ちょっとその面白いって評価を聞いてて、うん、で見てみようかなと思ってパッて見たんですけど、もう1話か2話見た後にハマってしまって、
うん、
1クール目が25話、2クール目が25話、
うん、
で、プラス強豪校との戦いみたいな OVA じゃないですけど一応アニメでやってたんですけどが10話、うん、全60話ぐらい
を
1週間ぐらいで見切るぐらいの、もうハマり方をして、もうあの本当にもうめちゃめちゃ面白かったんですよ、
うん、
あのキャラクターたちがそれぞれ立ってるし、
うん、
で試合展開も楽しめるし、
うん、
あのでたまに見たくなるっていうかね、最近大人になってきたかゆえかしないですけど現実っぽい話が好きになっていってしまって、
うん、
そのスポーツ漫画とか、うん、ああいうのが結構好きになっていってしまって、うん、で本当にもう求めてたものが配給の中に集まってて、
で
こう、試合展開も、まあ、割と遅めっちゃ遅めなんですよね、
うん、
なんでアマゾンプライムで見ると一気で見れるんで、もう次の展開が見たい、次の展開が見たい韓国ドラマみたいな感じで次のやつが見たい、次のやつが見たい、
次の話自動で飛ばされるがままに飛んでしまう、
そうそうそうそうそう、うん、だから夜中の睡眠時間も削って見てしまったぐらい面白かったんで、配給はまあちょっとね古いアニメっちゃ古いアニメなんですけど、あの面白かったです、だからぜひ見てほしいぐらいの、
ああ
の機会あればぜひ。
全部見れるんですか、あれ
全部見ます、
あ全部プライムやったんで、
う
ん、
そうそうそうそうそう、だから僕全部見ましただから、ね、
10位、レンタルとかじゃなくてプライムだったら、
そうそうそうそう、
なるほど、
アマゾンプライム様々だな、
あ年末年始とかいいですね、うんうん、まとまった時間、
うんうん、いいと思います、うん、であと、ちょっと海外のアニメなんですけど、アドベンチャータイムっていう、
あ、はい、
あのアニメがあるんですけど、これねもう完全にダークホースでした、
ダークホース、
ダークホース、もう頭を空っぽにして見るアニメだなと思って何のメッセージ性もないし、うん、何の意味もないけど、あの心がいろんなことを考えてるとき、頭で考えてるとき、なんか悩みがあるとか不安があるとか、
うん、
考えてるときに見るともう何のこう不安とかはないんだみたいなあの頭が空っぽにできるアニメだったんで、もう本当にくだらないっす、
でくだらない、
もう内容自体は本当にくだらないですけど、僕個人的には好きですね、
うん、
うん、ただその真面目に見るアニメとかではないんで、
うん、
意味はとか言われるとないっていうこのアニメの意味はないみたいな、
そういうの欲しい時もありますか、
うんうん、あと名前がねちょっとごめんなさいね出てこないんですけど、そう思い出しました、これでも別に劇場版じゃないのかな、あの弱虫ペダルっていう、はい、あの自転車アニメがあって、
はい、ああ知ってますよ、
はい、うん、あのスペアバイクっていうそのなんかまあ別の話があるんですけど、まあちょっと牧島先輩っていう、うんうん、先輩にフォーカスした話、
ああすごい体を横に振る、
あ
っバイクを横に振る、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
はい、
の登る時にこう
クライマーですね、
車体をこう、うん、斜めにして登っていく、
すごい特徴的な先輩でしたね、
そうそうそうそうそうの話があって、それはもう本当にもう昨日見たんですけど、
うん、
あの面白かったですね、横道ペダルはあの安定して面白いなと思って、
うん、
やっぱりその最近スポーツアニメが面白い
スポーツもの、
そうそうそうそうそう、だなと思って、それかもうアドベンチャータイムみたいな、もうあのクソみたいな、
クソみたいなアドベンチャータイム僕あんまよく知らないですけど、スポンジボブとかに近いんですか、そういうわけでもなく、
いやでも近いです、
近い近い近い、ノリは近い、
うん、そうそうそう、スポンジボブに近いんで、もう頭空っぽみたいなところはありますね、
うん、
はい、 っていうところで、まあ、ベストアニメ、まあ、鬼滅の刃、
うんうん、
煙草、うん、配給と全て Amazon プライムで見れるのでこの年末年始
年末あお決まりあればプライムだったらちょっと1個ぶっ込んでいいですか。
いいっすよ。
あの Amazon プライムでアニメじゃないですけど、うん、今年あの嫁さんと一緒に見た海外ドラマで、うん、これプライム独占だと思うんですけど、ザ・ボーイズっていうの、これめちゃくちゃ今熱いんで、ぜひ見てほしいなっていうのがあって、これもプライムだったら全部見れるので、
おうおうおう、
はい、全8話なんですけど、
見やすい。
あの、リアルにあのヒーローチームがいたら、まあ、
これ今 CM とかやってるやつですよね。確か
見たことありますか CM とか。
うん、CM であのなんかアンチヒーローみたいな、
は
い。
あ、そうですね。あのジャスティスリーグって言ったら分かんないですね。あのスーパーマンとかワンダーウーマン的なパロディーな人たちが出てくるんですけど、主人公はあの恋人、まあ、恋人いるんですけど、その女性がですね、ある時あの道路にまあちょっと出てしまってたんですけど、ものすごく速く走れるヒーローにまあ当たってしまうと引き殺されてしまうような事故が起きてしまうと。でその事故で済まされちゃうんですけど、まあ主人公のまあ、青年からしたらそんなことで済ませられるかってちょっとやっぱり怒るんですけど、でまあそのヒーローについて調べたりとかしていくうちに、まあ結構クズなんですね。ヒーローチームがあのリアルにクズとかもセクハラだなんモラハラだで、裏ではもう結構な殺人的なこともしたりだとかって分かってきて、でまあ警察とかなんとかしてくれなかったら俺たちがそいつは一人一人ぶっ殺してやるっていう集団がザ・ボーイズっていう、
はいはいはい
はい、トトを組んでいくっていう話なんですけど、まああの最近ヒーロー映画とかありますけど、
うん、
それのアンチテーゼになってて、
うんうん、
ドロドロしてて面白いですよっていう、はい、これおすすめです。はい、
最近ね CM とかしてて結構その話題になってるんだなと思って、これは確かにちょっと暇があればちょっと年末年始見てみますね。はい、
もう Amazon プライムさんにこべていくスタイルで
シーズン1をダウンロードして丸々できるんですか。
あ、できますね。あ、うん、これも1話とか見出したらすごい止まらないシリーズだと思うんで、まあ、アニメと一緒に見るのもいいんじゃないですかね。
海外ドラマはもうハマったら怖そうでと思っていつもね
面白いですよね。
あのなんだっけ、デッドライジングじゃないよ。デッドライジングは映画じゃな
くてウォーキングデッドとか。
あ、そうそう、ウォーキングデッドとかも見始めたらめっちゃハマりそうで、
あゾンビものをね、そうそうそう、長く続いてますけど、
そう、うん、見れないですよ。24はもう完結してるんですね。24みたいにちょっと完結してもうほとぼりが冷めたやつとかをちょっと見始めるかなみたいな感じかな。
今年嫁さんがブレイキングバッドっていう、これも結構有名なドラマなんですよ。もう特に完結してるんですけど、
はいはい、
これにドハマりして、うんうん、で僕も改めて見たんですけどすごい面白くてですね、あのがんになった科学教師、がんになって、まあ、嫁行くばくかって言われている
悪性新生物の方のがん。
あ、そうですね、あの病気の方が
ガンってあの銃をぶっ放されて
なんかと思って銃に変形はしないだろ
うそうそうそう、
まあ、病気になって、で、まあ、お金が全然ないんですけど家族にお金を残すためにあの薬物の生成に手を出して、でだんだんだんだん裏の社会に巻き込まれていくっていう、半分コメディなんですけど、傑作があるんで、海外ドラマいいですよ。時間解けちゃいますけど、
ね、海外ドラマいいですね海外ドラマと韓国ドラマは本当に時間を溶かしに来る感じありますよね。
うん、まあ、ちょっとぶっ込みましたけど、はい。
いやいやいや、
はい、
ね、あの年末年始で多分あのこれ聞いてる時ももしかしたらね、もうちょっとどうしようかなとか暇だなとかいうこともあるかもしれないんでね、まとまった時にやっぱ見、ね、一気に見れた方が、
そうですね、
うん、絶対いいと思うんで。
アニメのついでにも隣にあるんで。うん、いろいろ見れますね。
そうそうそうそう、は
い、いいんじゃないでしょう。
まあちょっとお酒飲みながらとかね、ちょっとまあゆっくりこう寝転びながらとかね、
うん、
やりながら何かをやりながらとかね、
はい、
もうながらで見ようっていうぐらいのね、あの消費していこうっていう。
いいですね、ぼんやりしてますね。
まあというわけで、はい、アニメはそんな形で、
はい、
ベスト漫画をお聞かせください、アベレイさん。
漫画はですね、
はい、
今年ってなると漫画結構続いてるものが多い、
まあまあそうですね、
なかなかないなと思ってたんですけど、まあ、その中で一応見つけた 作品で、まあ、一応空母息吹
という
、
はい
まあ、一応映画化もされた
今年映画ありましたね、
うんはい、映画はなんか大不評だったらしいんですが、うんまあ、漫画はすごい面白い漫画で、はいまあ、個人的に面白い漫画でしてね、
うん
まあ、要は日本がもし中国と戦争したらどうなるみたいな、
うんうん、
もう現代編現代戦っていうんですかね、
うんうん、
現代の今の日本の法律でどこまで実際に戦えるのかとか、うんでまあ、空母には日本は持ってないんですけど、うん、実際に空母を作ってみて、うん、作って、まあ、運用してる話なんですけども、
うんうん、
その時に中国が攻めてきて、その島を1個取られるんですけど、沖縄の近くの島だったかな、うんうん、から取られるんですけども、うんまあ、その島を奪還するための、まあ、戦争をするっていう話なんですけど、はいはい、実際にでも日本の法律では戦争を今できないので、
うんうん
まあ、その今の法律の解釈でどうやって戦争をするのかとか、あるいは回避していくのかみたいなのが、
うんうん、
そういう政治要素もありつつ、実際に核兵戦をしたり、
うん、
あるいはあの戦闘機同士のドッグファイトとか、
はいはい、
またと艦隊戦っていうんですかね、その空母と護衛艦とかを乗せて実際に撃ち合ったりとかするっていう、そういった楽しさがあります。要は純粋にドンパチする楽しさはあまりないんですけども、でもその中で実際に今ある法律ってどこまでそういう
リアルなシミュレーション
をしていくっていう楽しさみたいな面白さ、本当に日本が今戦争になったらどうするんだとかこう考えさせられる、だから結構漫画で実際になんか戦争反対だってこういうデモの人もいれば、うんうん、日本は国島を取られたんだからやるべきだっていう、
うんうん、
その国民の意見の対立とか、それを煽るマスコミとか煽らないマスコミとか、で与党と野党とのやり取りですね、まさに日本を戦争すべきではないとか、いうようなすごいこうリアリティがある話があって、すごい今日読んでておおと思って、も
う
確かに考えさせられないんだなと思って、こう見て面白いなと思って読んでた。
着眼点が違う、
漫画なのにすごい
社会を
リアルなものを読んでるみたいな、
なるほど、
そういうのが好きな人は、逆にドンパすぐにドンパチして欲しいの人はちょっと、うん、はやりやみたいな思いながら、
まあまあまあ難しいですね、
うん、戦争してくれよみたいな、
まあまあまあね、確かに、
でも僕は、まあ、読んだことないですけど、シン・ゴジラとかでもその辺僕すごい楽しかったですね。ああいうリアルに法律関係自衛隊を動かすときにどういうプロセス踏まなきゃいけないのかとかね、うん、そこら辺のシミュレートってすごい楽しそうだなっていうのは、うん、
そういうのが結構
違ってて、確かにそうですね、その、まあ、ゲームでちょっと例えると、
うん、
その三国無双とかってもう戦闘の部分だけがすごくピックアップされてるじゃないですか、
うんうん、
でもその裏にはいろんなこう、まあ、平坦であったりだとか、
うん、
まあ地域であったりだとか、まあ、作戦であったりだとか、いろんなものがあるわけじゃないですか、うん、そこを総合して楽しめるかどうか、
うん、
そのシミュレーションで楽しめるかどうか、それともアクションとして楽しめるかどうかみたいな、うんまあ、またまあ別なんかなっていう気もしますね、
うん
うん、確かに そういうね、そのバックボーンが好きというか、あのそこに行くまでのやっぱプロセスが楽しいっていう作品は結構ね名作が多いと思うんで、うん、そこがね、あの逆に言うとチンプだったら、まあ、面白くないと思うんですけどね。あ、なるほどね、こういう確かに思惑あるよねとか、うんまああのね、実際自衛隊を動かすにはいろんな省庁とか関わってたりだとかするんだなとか、
うん
うん、のがねやっぱ見えたりすると面白いなと思うんですけどね、
うん、
あと戦争しながらもちゃんと外交ではちゃんと政治家同士がこう、
うん、
言い合ってて、
はい、
で手を出したらそっちが先でしょみたいな、
うん、
でも今引いてくれたらもう賠償しませんよみたいなとか、
うん、
あるいはアメリカとかがその第三の国が圧力を引いてくるとかいう要素とかもちゃんとあって、
うん、
ちゃんとあもう日本だけの問題でもないんですよみたいな、
まあ、外交官同士のやり取りみたいなのもそういうの
もちゃんとあって、まあね、実際起こりえそうな話っちゃ起こりえそうな話ですもんね、うん、
大使館に先を動かすとかね、うん、
ね
あ
中国人は撤退していくとか日本から出ていくとか出ていかないとかそういう本当になんか
戦争って絶対負けちゃダメですからね、ま、あの 仮に やるとして、まあ、やること自体嫌ですけど絶対、うんね、あのそれこそさっきの三国志のゲームじゃないですけど、戦争で負けるってもう最悪ですからね、うん、いかに形で勝つかとか、うん、
だからお互いそれをまあこのままだと泥沼化するからちょっと一旦この辺で否定感
そうですね、どこで手を打つかとか、
うん、話をし合ったりとか、
うん、
そういうところはただ勝つだけじゃないんだねみたいなこととか、
う
ん、
ああなるほどね、
描かれてるのが、
うん、
しっかりするなと思って
、いや僕絶対好きかもしれない、うん、いいな、
もうそろそろ
空母息吹
終わるのかな、確
かあ連載続いてるんですか、
もう終わる、連載も終わってるみたいで、
あ連載
も終わってて次の単行本がラスト最終巻出してるんですよ、
う
ん、
あ
それもすぐ出るかもう出てるかみ
たいな、ああなるほどね、
購入で
購入で年末年始は娯楽で全部消えちゃう、ああいいですね、うん、
おすすめを紹介していこうなの、はい、
はい、
ありがとうございます、
漫画
もう一個の方がいいですか、
あちょっとあまり熱く語れることも知らない
あ、そうなんですか、
面白い漫画なんですけど、ね、なんか、
う
ん、
じゃあもう一個の方はとりあえず大きいで、はい、じゃあはい、やってです、
はい、
僕なんですけど、ね、映画大好きポンポさんっていう、まあ、漫画がそもそもあったんですけど、うん、これはもうノッツさんにはぜひ読んでいただきたい漫画、ね、
映画大好き、
映画大好きポンポさんはぜひぜひ見ていただきたい、
見ていただきたい、
すぐピクシブコミックを開いていただきたいぐらいの感じなんですけど、
うん、はい、
このそれのスピンオフで映画大好きフランちゃんっていうのがあるんですけど、
はい、
こっちもピクシブコミックで一応見れるのは見れるんですよ、
はい、
うん、なんですけど僕あの書店であの映画大好きポンポさん1巻と2巻は書店で買ったんですけど、
うん、
あまあ、知ってて、ね、先に知ってて買ったんですけど、
改めて購入した、
そうですそうです、で映画大好きフランちゃんは何にも知らずにあの、まあ、漫画のコーナーを見てて、
うん
うん、なんか面白いのあるかなってたまに言ってたりするんですよ、
うんうん、なるほど、
そうそうそう
フラット、
そうそうそうそう、そういう時にあ出てなんかスピンオフのやつ出てるって言って買ってみたんですけど、
うん、
あの本当にね毎回面白いっていう、
ああ
なるほどねっていう、
うん、
確かに映画を作るときとか、まあ、映画を撮るときってこういうことを考えるよねとか、うん、あの実際そういう問題を抱えてるよねっていう、あ
一応映画を撮るときのそのバックグラウンドの話みたいな、そういう、
そうですそうです、ね、
スタッフさんとかそういう話なんですか、
そうですそうです、うん、で今回のその映画大好きフランちゃんはどっちかというと俳優を目指して、まあ、女優を目指してる人、
あフランちゃんは俳優さんというか女優さん、
あそうそうそうそうそう、
ああそうなんですね、
でどう今自分はオーディションを受けたりしてるけどあの、まあ、うまいこと受からないだとかがあって、
うん、
じゃあどうしたらいいかとか、
うん、
を、まあ、その映画大好き、まあ、ポンポさんっていうそのあの、まあ、見た目は可愛い女の子なんですけど、
うん、
まあ、敏腕の映画プロデューサー、
あプロデューサー、うん、
プロデューサー、まあ、映画監督でもありプロデューサーでもあるっていう、うん、でまあバックボーンはあおじいちゃん、そのおじいちゃんがすごく、うん、まあ、映画の巨匠で、
うん、
もうすごく仕込まれてるからあのこの映画の面白さを、
うん、
なんかこう原稿用紙8000枚に書いてこいみたいなんとかのやられてて、だからまあ映画を作る素養はある、
うん、英才教育、
そうそうそう英才教育を、まあ、受けてるっていうのに、まあ、相談したりするんですけど、
うん、
そういう時にまあ革新的な一言というか、あこういうことしてないとか、
うんうんうん、
いうのを言われてハッと気づいて、うん、まあ、やってみるとか、
うん、
すごい、まあ、あのそういうなんかものづくりをする時にあの結構悩むようなこととかが、うん、結構あるなと思って、
うんうん、
特にあの映画大好きポンポさんの時になんかその自分の撮りたい映画を撮るみたいな話なんですよ、あのメジャーで受ける映画というか、
うん、
あの誰でも撮れる映画を撮るんじゃなくて、
うん、
あなたが撮りたい映画は何なのみたいな話があって、
うん、
でそれってまあすごく大事な話だなと思ってますね、
うん、
あのやっぱり撮りたいものを撮ってる時とか自分がやりたいことをやってる時ってすごいパフォーマンスが発揮されてると思うんですよね、
あ確かにね、
うん、だから それがまあできる環境とか、
うん、
まあできる状態っていうのがすごくまあ やっぱいいんだろうなと思って、
う
ん、
まあ、理想っていうかね、ある意味一番理想的な形ですね。
そうそうそうそう、それがやっぱ合致した時とかに名作はやっぱ生まれるんだろう、うん、まあいろんなね、あの名作の生まれ方があるんで、それだけじゃないと思うんですけど、うん、やっぱりそれぞれがもう 120% の力を発揮できるとか、
うん、
もう自分が取りたいものがもう 120% 取れたとかいう時にいいものができて、
うん、
まあそれが世の中にして渡っていくんだろうなって思えたのが、すごくいい漫画だなと思って、これはおすすめです。
ああ、いいですね。
さん、おすすめです。
おすすめです。ああ、そうですね。なんか全然名前も聞いたことなかったんで、そこはチェックしなかったですね。
ぜひ。
映画の話。
見てください。面白いです。
なんか前そうですね、映画監督つながりで映画を作品見るといいよって言った時も、うん、そのやっぱり作りたいものなんだろうなみたいなところにみんな落とし込む、
うん、
落とし込める人がやっぱりこういい映画をどんどんね世に作り出していくっていう感じがあるんで、確かにそういう要素というか、
うんう
ん、あ、ちょっとチェックしときますね。Kindle でも出てるんですけどね、単行本と Kindle と
お願いします。
あとピクシブも見れるんでしたっけ。
見れます
ね、
ピクシブコミックスでも無料で見れるんで、まあまあちょっとお金払うのはなって思ったら、まあ、ピクシブコミックスで一回ちょっと見てもらって、うん、気に入ったら、まあ、本で買ってもらうなり、
ああ、
買ってもらうなりで、
はい、
いいんじゃないかな。
チェックしておきます。
お願いします。
最近全然漫画読んでないんで、僕漫画のベスト今年用意して何もできないっていうので、
まあね、
本当に読んでないですよね、漫画。
漫画はね、でも確かにちょっと難しいところですよね。毎年その いつも買ってるような単行本とかは。うん、こう、あ、出てるわ、ハンターハンター今年も出たんだ、よかったみたいなところはあるんですけどね。
うん、
あの新しいものにはなかなかこう買うのって難しいなっていう気はするん
ですね。ああ、そうですね、うん、新しいものに出会う、探すってなかなかね、
おじいさんになってきちゃったな。
そうだ、漫画一回買うと漫画基本続くじゃないですか、
うん、
どうしてもそこでね、
連載本はそうですね、
一回買うのにちょっとね、うん、まだ終わってから買おうとかね、考えちゃったりとかね。
そう、ね、ああ、ありますね。
何が出るか分からないし、
うん、
手を出しにくいっていう
の。確かにそれはありますね。
そういうの考えるような年になっちゃったら、
うん、
でも、そう、ベスト漫画というか、今年印象的だった漫画は、ワンピースなんですよ、僕、実は。
あ、追っかけてらっしゃる。
いや、
なくて
正確に追っかけてるわけじゃなくて、久しぶりに、また一巻から読み始める機会があって、
はい、ああ、なるほど。
で、あの元々はね、ドアーズっていう単行本を買ったんですよ。
ドアーズってそれは、
ね、ドアーズっていうのは、原作の漫画の表紙だけを集めた本みたいなのがあるんですよ。
ああ、なんかイラストね、毎回凝ってる、
そうそうそうそう、
扉絵ですか。
はい、そうそうそうそう、小田さんの描いた、まあ、あの表紙絵のやつを全部集めたやつがあって、うん、それがやっぱすげえなと思って、この人。
ああ、確かにそうですね、うん、ファーッと見てましたけど、
うんうん、
毎回書き込みすごいですもんね、意外とね。
そうそうそうそう、うん、僕ね、正直に言うとあんまりその漫画のストーリーは、
うん、
の絵はあんま好きじゃないんですよね。どちらかといえば、はい、
まあ、
なんか平面的だなと思ったり、
あ、
なんかドラゴンボールとかと比べるとやっぱちょっとなんか立体感が少ないなとか思って、
うん、
あんま好きじゃないですけど、でもその表紙絵の時の書き込み具合とか、
うん、
世界観とか、
うん、
あとは、まあ、まあお話の作り方、
うん、
ストーリー自体はすごく面白いんですよね、改めて見ると。
うん、
ちゃんと男の子の大事な部分をこうくすぐってくる感じ。あ、強くなったみたいな、ちゃんと強くなってる。
僕も最初の方覚えてますね、やっぱ集めてた、ね、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそう、どこら辺まで集めました？アラバスタぐらい。
アラバスタ過ぎて、何でしたっけな、雷を使うなんか神様ぶったやつが、空島が終わったぐらいで、うん、なんか離れたかな。
トリネルが出てきたあたりで。
そう、あれが終わった後の次の島に行くぐらいで、なんか僕は辞めちゃったかなって感じです。
なるほど、うん、なるほど。ちょうどでも僕もそこら辺、
うん、
あの辺りぐらいから、
うん、
ちょっとどの時系列だったっけみたいな感じになってくるんで、いやでも改めて見ると、
うん、
めっちゃ面白いんですよ。
ああ、そうなんですね、うん、
あの 何でしたっけ、バギ
ー
がなんかこうちょっと昇進してたりするし、
バギーは昇進、ああそうですね、ちっこくなってから
そうそうそうそうそうそうそうそう
這い上がってくる、
そうそうそうそうそうそう、今は、七部会、
七部会ですね。でも今七部会がどうなるかってまたあれ始
めて、
最近また面白くなってきてますよ。
あ、なってきてます。
だからもう、だから意外に面白いですよね。あのなんか、ちょっと
波がすごいあるので、
ね、波が
最初面白い面白い面白いでアラバスタでガンってやって、
そうそうそうそう、
で空島で一旦落ち着いて、
そうそうそう
落ち着いて
ちょうどここが落ち着くんですよ、空島。アラバスタ良すぎてちょっと空島はな
そうそう
なってて、ちょっとしばらく平坦になるんですけど、次あの頂上決戦、海軍対白ひげ、
あ
なんかこうガンって盛り上がって、
ス
ペースの盛り上がって、でまた一旦ちょっと落ち着いて、
そうそうそう波がね、波があるんでね。
ワンピース改めて読む、
いや面白いですやっぱ、90今何巻ぐらいかな出てるんで、
うわすごいな、
そうそうそうそうそう、改めて、すげえな、すげえ関数出てんなと思って、
なんかこの間ヤフーニュースで5年後ぐらいに終わるんかなみたいな、そういうニュースもありましたけどね、ちょっと
ね、
だ
からまあまあ
どうなるんだろう、
栄一郎さん書きたくないんだろうけど、ワンピースも飽きたっつってるけど多分
でも映画版とかすごいね、脚本書いたりとかすごい精力的らしいですもんね、すごいな、
だってもうそれはね、もう周りのジャンプサッカーもほとんどやめてるというか、もう違うやつ書いてたりするのに、
ああそうですね、同じ作品ずっと書かなきゃいけない、
書いてるからね、まあまあまあ、でもワンピース面白いです
ね、ワンピース、はい、
改めて、王道、すごく王道、
ザ・オード、
ザ・オードですけどね、
うん、
面白いですね。じゃあノッチさんの大好きなベスト映画、
ベスト映画
いきましょうか、
あ、いっちゃいますか、
いきましょう、ノッチさんベスト映画、
先に相方の方から、相方からもリストを送られてて、
ビニアの相方、
まあ、せっかくなんであのなんかまとめてもらったんですけど、
すごいですよね、
今20個ぐらいちょっと送られてて、
はい、
まあでもちょっと全部言うのもあるんで、ちょっとベスト10かな、10個下からいきましょうかね。ですね、はい、まず10位、あそうですね、送られたリストを一応キャプテンアメリカウィンターソルジャーっていうのは、あの僕がキャプテンアメリカプレゼンをっていうか、まあ無理やりじゃないですか、貸して、
好きっすね、
で押して、まあ10位ぐらいだったんですけど、あのシティハンター抜けてるよって僕は指摘したんですよ、あの送られたリスト、はいはいはい、言ったらあのウィンターソルジャーの上に1個来て、10位はシティハンターで、あのウィンターソルジャー下に落ちましたトップ10から落ちましたね、落ちちゃいましたね、
やっとシティハンター、
まあまあ、あのどっちもすごいね、普通に楽しめたみたいなんで、はい、なんで、今年の10位一応シティハンターなのかな、実写版、はい、はい、で、9位天気の子、8位ゴジラ、はい、キングオブモンスターズ、はい、7位アイアンマン3、
アイアンマン3が、
はい、で6位スパイダーマンスパイダーバース、はい、アニメです、はい、5位ですかね、5位、はい、青春豚野郎が夢見る少女の夢を見ない、
アニメですね、
はい、で4位コードギアス復活のルルーシュ、
いやもう復活のルルーシュ出てくるところは、
はい、
分かってる人ですよね、
あ分かってる人なんかすごい楽しかったって言ってましたね、で3位が、実写ですね、ジョーカー、
いやこれはもうノッチさんおすすめ
の、おすすめね、前回おすすめしたやつですね、はい、で2位が、フェイト、ヘブンズビール2 第2章ですかね、はいはい、で1位が、劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレ、
ゴチか見てないな、
これね僕もあのリアルタイムですごいユーフォニアム、今からでも追いかけてみたいに言われたんですけど、ちょっと見れてなくて、うん、面白いしらしいですねやっぱり、
いやユーフォニアムの1期は見たんですよ、アニメ自体は、
はい、
でちょっと どうしようかなと思ってたんですけど、
うん、
面白かったかしま
ねえ、やっぱりアニメ版追っかけててっていう人にはすごいたまらなかったみたいで、
うん、
僕あの相方とあのリスト青い鳥だけリアルタイムの劇場で行って、うん
はいはい、
まあ、あれ探索ですごい楽しかったというか、まあ、めちゃくちゃ出来のいい映画だなと思ったんですけど、うんまあ、このね本編の方が追いかけられてないんで、うんうん、やっぱり追いかけるべきなんだろうなとかね、 まあ、ちょっと今年京都アニメーションがねこの映画の後なんですかね結構いろいろあったというか、うん、まあ ね火災事件、まあうん、ありましたし、うん、まあそうですねユーフォニアも改めて見るのはいいかなとかありますね、うんうん、あちなみに最下位学校暮らしの実写版、
はい、あのまあまあ
これはさっきの、まあ、前回なんですかね、うん、シティハンター回のところでちょっと言ってたかもしれないですけど、まあ、すねはいです ねトップ10が相方の、はい、花屋のリストですね。
アニメめっちゃ好きな人みたいな。
そう結構アニメやっぱりずっと好きなので、うん、アニメ映画系で選んでくれましたね、うん、でちなみになんか普通のそのアニメテレビアニメの方だとなんか上げきれないほど見てるみたいって感じで、はい、言ってたんでちょっとね
また話そう
また今度は来年またそうですねそこはちょっと一緒に話せるといいのかなとかね
確かに
ちょっと今回映画だけで絞ってもらってた、はい、
なるほど
でしたね、はい、ユーフォニアムが1位でしたね
1位、はい、ユーフォニアム、
はい、で僕の方ですかね
そうですね
で僕もじゃあワーストから行きましょうかね。
ワーストから行く
んですか。ワーストから。まあ、下から行きましょう。下からもう、だんだん上がっていく方向へ。
はいはい。
じゃあ、まあ、ワーストは、学校暮らしの実写版ですね。
あ、もういいっすね。もう、1時代ですか、
まあ、ね、ちょっとね、やっぱり、まあ、さっきも何度も言いましたけど、ね、
はい、はい。
うん、毎日やったかなって、はい。はい。で、まあ、とりあえず、もう一気に飛んで10位ですね。はい。はい、で、10位が、アラジンですね。アラジン実写版。うん、ウィル・スミス。青いウィル・スミス。よかったです。あ、とりあえずタイトルだけいきましょうか、
はい、
で9位が盲目のメロディインド式殺人競争曲、まあ、インド映画です
すごい名前
です、ね、名前すごいですで8位クリード炎の宿敵
あこれ見たかったんだよな、
うん、7位ロケットマン
あこれも見たかったんだよな
6位シャザムアメコミです
シャザムね
知ってますか
いやもうあのムービニアンズのブログでこれ全部
あブログ
全部
あ全部そうですね書いたやつはいいやつだ
そうそうそう
で見たいなで5位アベンジャーズエンドゲーム
あでもアベンジャーズはここなんですか、
ね、落ち着きましたねちょっと、4位バジュランギおじさんと小さなマイル、
はいはい
はいね、インド映画です、
はい、
で3位ガンジスに帰る、
はい、
一応インド映画ですね、で2位がスパイダーマンスパイダーバース
お2位、
はい、お1位は結局ジョーカーでしたね。
ジョーカー
でしたね。もう、うん、まさかここまでは来るかなって思ってましたけど、
もう
見たら最大限楽しめましたね僕は、うん。
あのポッドキャストのね、あの時はハングオーバー見た時はもう、はい、あのなんか大丈夫か、
大丈夫か
みたいな感じで
若干やっぱり予防線は張りたくなる感じありましたけど、いやでもやっぱりコメディ映画が撮れる人がこれを撮ったっていうのがやっぱすごいなっていうか、うん、このバランス感覚というか、はい、もう僕の位置やっぱりジョーカーでスパイダーバースやっぱ上半期ずっと、はい、2月ぐらいに見てからずっといいと一番でやったんですけど、うん、やっぱり抜いたかな、うんはい、っていうのありますね、はい、
なるほどなるほど他何か語っときたいことありますか、
まあ、ざっと言うととりあえずあの10位に入っているアラジンがまず僕の中で実写化のこうなん 最高にいい基準というか、
はいはいはい、
うんここは本当に見てよかったなと思う実写なのでウィル・スミスパワーっていうのはやっぱりすごかったですね、
あ
のジーニーをほんまに飲み込んでるんですよね、あのジーニーに寄せるとかじゃなくて、うん、アニメに寄せるんじゃなくて自分のその持てるラッパーとしての技術とかを最大限使って飲み込んでしまってるっていうのは、うん、いやすごいなっていうのは、はい、で盲目のメロディーっていうのはこれまた脚本がすごい良くてですね、
はい、
でちょっとあの予告編とか見ると結構ネタバレがあるんで何ともちょっと紹介しづらいあ何も言えないっていうあの盲目のピアニストが、まあ、事件に巻き込まれていくとしか言えないんですけど、まあ脚本がすごくいいんでいつかちょっと一緒にまた見れたらいいなと、はい、でクリードはやっぱり良かったです、ロキの続編としてやっぱりすごかったですし、ロケットマンもミュージカル映画としてまあすごい良かったですし、エルトン・ジョーの曲も良かった、
はいはい、
でシャザムがですねやっぱり探索のアメコミで楽しめる系のやつで実写化でっていう中では今年一番でしたね、うん、間違いなく一番、
うん、
はい、でアベンジャーズエンドゲームはまあ、まあ、ここですかね、祭りとしてやっぱり、
まあまあね、
最大限感動した、はい、
割とその何ですか
こう5位ですね、
うん、前半戦では結構上位ランク もう一番面白い、うん、もう今熱い、もう見てくれ、うん、みたいな感じだった、うん、あのアベンジャーズエンドゲームがなんと5位までに落ち着くっていう、
でも瞬間最大風速でいうと、もうアベンジャーズエンドゲームのキャプテンアメリカのあのシーンっていう感じで、やっぱり瞬間最大風速すごかったんですけど、その後に来たあのスパイダーマンファーフロムホームっていうのが、
はいはいはいはい、
2、3ヶ月後にすぐ公開されて、でも実質続編というか直接のつながりなんですけど、
ネタバレ食らうやつ、
あ、そうですね。でその大きなネタバレなんで詳しくは言えないんですけど、テーマ的に実はあのアメコミ映画にあまり端的するのは良くないよっていう自己批判になってるんですよ。なんで僕も自己批判的に5位ぐらい収めといた方がいいんじゃないかなっていう、ね、落ちよう、
うん、それは
それこれでいいんじゃないかなっていうのが、でやっぱりで4位がやっぱりバジュランギョリさんと小さな迷子っていう、これは娯楽映画で大作映画で、まあ純ボリウッド映画、うん、楽しめるインド映画としてはこれ最高基準のもの来ちゃったなっていう、はい、そうですね。でガンジスに帰るが3位っていうの、これはあのインド映画なんですけど全然劣らなくて、まあ、渋い、まあ、小規模映画なんですけど、まあ、これもいつか見たいんですけどね、あのあるおじいさんが死期を悟ってガンジスのほとりにあるあの宿泊施設というか、まあ、なんか変な怪しいお坊さんとかもう同じように死期を悟った老人たちが集まって一緒に暮らしている共同施設があって、そこで最後を迎えて、でそれのお世話をするためにあの50代ぐらいの、まあ、息子が一緒に最後の時を過ごしてっていうので、うん、まあまあ静かな映画なんですけどすごい良かったっていう、はい、ミニシアター系ではこれが今年一番だった、うんうん、でまあ、スパイダーバースもアニメとしてやっぱりすごかったし、うん、でジョーカーがやっぱり1位かなっていう形でなりましたね、うんうん、はい、ジョーカー話したかったんですけどアベレージさん見てないんで、まだちょっとねネタバレ的なことはちょっとね、あんだけ前押したのにな。
そうか、僕はジョーカーの
発信ね。
あ、年末年始やってるかな、
ねね、まあ、まだやってるんじゃないかなと思うんですけど、
あ、
ちなみに僕ジョーカー3回見たんですけど、
すごい、
あの一番あの怖くて悲しいと思ったのが、あのこう、体の前で腕を組んで、主人公が腕を組んで、でこうある人をにらみつけるシーン、わかります、多分ニャンタリさんわかるんじゃないかな、
はあは
あはあ、覚えてますか、あそこがね僕、うん、怖くて主人公は一番怖い表情をして、うん、なおかつ静かで、うん、なおかつ一番悲しいと思ったシーンだったりするんですよね、うんうんうん、まあ、とにかくいろんな感情を同時にこう刺激されるすごい映画だったなとかいうのがあるんで、うん、はい、まあ、ジョーカー1位ですね、
はい、あ、なるほど、はい、ジョーカーか、
ジョーカー1位ですね、はい、
ジョーカーね、
あれ賛否いろいろあるのも、もう全然分かってます、ね、これいまいちっていうか、もうちょっと嫌だなって思う人もいるの分かってて、やっぱり僕は1位かなっていうのがあります、うんうん、
そう、結構そう何ですかね、ハマる人はハマるし、
うん、
まあ、
不愉快でただ辛いだけの映画だったって思う人いてもこれおかしくないよなとは全然、うん、思いますね。
どうしてもそのまあね、最終的にはやっぱジョーカーになるまでの話なんで、
そうですね、
うん、うん、もうジョー、まあね、そのまあ沈み期間が長ければ長いほど、まあ、上がった時はまあすごく上がった気になるから、
うん、
なそこの部分はいいんですけどね、そこに行くまでに結構あの心がやられそう
で、あの本当にメンタルが悪い時に見るのはおすすめできないっちゃできないですし、まあ、でもあまり入り込みすぎないっていうか、あのこのジョーカーにその取り込まれそうになった時にこそハングオーバーを取った監督が作ってるんだっていうのをあのいや本当にそういう予防接種を ね、しておくと、あ、これは計算し尽くされてやってるっていうね、うん、そこのデザインの凄さとかを、ね、冷静に見るっていうのはすごい楽しめるんじゃないかなとか、うん、あの映画撮った人はこの映画作るんですよっていうね、
確かに ね、
そういう
同じ映画を撮った人とは思えないぐらい、
ね、そう思えないぐらいなんですよね、うん、
確かにすごい映画です、
なんでまあアベレージさんもしなんかやられそうになった時はあの ハングオーバーのあのバカな場面をいっぱい思い出す。
まあでも、うん、ある程度その、まあ、心に余裕がある時に見ると、うん、面白い映画ですし、まあ、ジョーカーになるんだしなっていう気持ちで見ていると、うん、全然苦じゃない、まあうん、まあまあそれはそうなるわみたいなところがあるんで、うん、だからまあそりゃそうなるわを楽しむ映画かもしれないですね。
うん、まあまあ息づく先はねちゃんと、
そう
まあまあその通りですかね、ジョーカーになるまでの話って、
うんうんうん、まあなんか それが逆に分かって見に行ったんですごく、まあうん、見やすかったというか、
うん、
もう面白かったですね、
うん、
まあ多分こいつ死ぬんだろうなみたいな予想が立っていくみたいな、
うん、
ああそんなことしちゃってみたいな
そんなことしちゃってね、そんなことしましたね、
そりゃ恨まれるわ
みたいな。またなんか改めてね、アベレイさん見たらまだいいですか、ジョーカー会作り、そうですね、回収しましょうか、伏線回収しないとね、
ネタバレをね、
前回の配信の、
はい、完全にオフに、オフというか、もうネタバレ全部解禁して、
解禁で、はい、
撮っていきたいなってい
う、はい、これは僕のベスト映画でしたね、はい、
わかりました、ありがとうございます、
はい、
じゃあ、アベレイさん、いきましょう、
私が知らないベスト映画は、ドラゴンクエスト、ユアストーリー、
出た、
ユアストーリー、
ユアストーリー。
多分面白さ的にはジョーカーとかスパイダーマンバースパイダーバースとかには絶対に勝てないとは、は
い、勝てない
と思います。まあ、見てないですけど
勝てない
と思うんですけど、
うん、
やっぱインパクト
ね。
ああ
でもなるほど、他に何個か映画見ましたけど、うん、一番ある意味記憶に残ってるのはこのドラゴンクエストなんですよね。
うん、
まあいい意味でも悪い意味でも
いい意味でも悪い意味
でも残った映画かなという、うん、感じで、例えばドラゴンクエストっていう日本の国民的ゲームタイトルを、
うん、
まあ、映画化して作品で、まあ、最初ちょっとファイナルファンタジーの二の舞にならない、うん、なるのではないかという不安が、
はい、
まあ、あったんですけども、映像に関してはちゃんとドラゴンクエスト5、
うん、
天空の花火かな、
うんうん
うん、原作に寄せた内容に、
はいはい、
なっていて、まあ、でもところどころはしょられてたりとか、
うん、
内容とかもあるんですけれども、うん、まあ、一応そっちの方に寄せてるので、うん、ある程度安心して見れる作品なんですよ、
はいはい、
途中までは、
うん、
途中までは、まあ、ネットでいろいろとね皆さん知ってるとは思うんですけども、うん、やっぱ最後は、大動転返し、
うん、らしいですね、うん、
まあ、割とこのドラゴンクエストとかその作品自体は割と否定するような最後メッセージが込められてたりする終わり方にすると、それを逆に言うとようやったなっていう
勇気その勇気
勇気
その勇気という
か、これが商業作品だよね。
ああ確かに
売り上げを追いかけなきゃいけないじゃないですか。
売り上げと受けを狙うんだったらやらないっていいことを
やったみたいな。
うん、確かにそういう意味ではすごい重要っていうか、うん、すごい、
ある意味クリエイターというか、作る側としてはこれやれるかって言われると、うん、やれない気がするみたいな、
まあまあまあ安排を求めてしまいそうな気がする。
別にそれしなければ割とちゃんとしたドラゴンクエストの映像化作品で終わったはずなのに、
確かに
それをぶち壊してい
った
。ぶち壊していった。
プロデュースという面では確かに人に引っかかりを作るというか、うん、
まあ
ね、
まあ、
まあまあすごいなんか
でもドラゴンクエストのちゃんとしたストーリーを見たかったしって感じもする。
にゃんてさん見たんですか？
いや見てない。
あ、見てない。
見てないですけど、
うん、
ここから先ネタバレね、
はい、
もうネタバレしてきますね、のちさんも
一応文章では知ってるって感じですよね、うん、
ネタバレなんですけど、もうゲームの世界だと言われて、
うん、
納得できるかっていう感じはねするんで、
うん、
まあちょっと、うん、外伝的な話でやってほしかったなと思いながら、なんかわざわざなんかそのドラゴンクエスト5に見せなくてもよかったんじゃないっていう気はしますけどね。
うん、
じゃあドラゴンクエスト5を VR で追体験できますっていう話ですね、うんうん、主人公が、
うん、そういう メタな世界があるっていう実は、
うん、でそこにウイルスが感染してきて、うん、これは所詮ゲームの世界なのか何お前浸ってんだよみたいな、うん、ゲームの世界それ言うみたいな、
うん、そこで言うんですか
そのウイルスっていうのはどうなんだって思うけどね、やっぱり。
こっちは楽しく遊んどんねんと
か、うん、家庭用ゲームってそんなにセキュリティ甘いのかなとか結構もんなんか怒る人いないのかなと、うん、まあそれはいいとして、うん、まあまあそういう
主人公が結局そのワクチン騒動ワクチンの剣を使って最後そのウイルスを止めてゲームの世界を、うん、平和を取り戻して
勇者ヨシヒコですよ、もう世界観
ヨシ
ヒコ、
確か
ドラゴンクエストの、ゲームの世界を守って自分はまたゲームの世界で、
うん、
でもあえてめっちゃ深読みしてみましょうか。
深読みですか、はい、
その VR で没頭感が今こうすごくこう、
うん、
なんでしょう、没頭感がすごくできてきてるじゃないですか。
そうですね、実際やるとあれすごいですよね、うんうん、
だからそれが、まあ、どうすぎてウイルスとかが、うん、まあ何ていうかうまいこと働いてしまって、
うん、
まるで自分が殺されたかのような例えば VR 演出とかがあったら、
うん、
人間とかってそういうなんていうんですか、ほんまにリアルなやつで自分の首切られたみたいなやつとかを認識してしまうと、
うん、
本当にシャットダウンしてしまうらしいんですよね、
うんうん、
でもそういうことへのアンチテーズなのかもしれない深読み
まとめようとしますね
いやもしかしたらそういう
確かに。でも VR 僕もっち思ってるんですけど PSVR で、あのでお試しゲームとかあの弾丸論破とかの信号じゃないやつで、一応プレイヤーが死ぬっていうの体験を一応できるっちゃできるんですけど、あれとはやっぱ怖いとかね、そういう体験とかした時にはそういうアンチテーゼになってるんですか映画なってるんですかね。
ちょっと深読みしすぎかもしれない。こんなことが起こったら怖いよねっていう警告なのかもしれない。
まあ、何にせよそういうメタなものを何ですか提示するって映画的には結構難しいですよね、うん、かなりうまくやらないと興ざみになるだけというか、人が映画に入っているところをある意味邪魔するっていうか、うん、これを、ね、処理するのって結構な技術いりますもんね、うんうん、
まあだからちょっと力量を問われて、
うん、
残念ながら力量を発揮できなかったんじゃないかって
結構ね見切り発車でやっちゃったのかなとかね、うん、思いついてやったみたいな、ね、
そう、うん、まあやるんだったらやっぱやりきらないといけないっていうのは逆にありますね、うん、その中途半端にやっちゃうと痛い目を見るところがあるので、
うん、
まあね手その投げかけるのはいいんですけどね、そういうの危ないですよとか、
そういう
こういう展開もありじゃないみたいに投げかけるのはいいんですけど、うん、投げっぱなしジャーマンにされたらもう僕らはどうしていいものかみたいな
うん
評価ができんみたいな
うん
なっちゃうんでね。
まあ、だってなんですかね、こんだけ議論が、まあ、僕ら見てない人間とこうやって議論までできてしまうんやから、ベストゲームとして、ベスト映画としていいんじゃないですか。
前のね、そのポッドキャストの時にもね、
うん、その前回のね、
ユアストーリーもね、はい、まあ引っかかるからええんじゃないかみたいなね、話はあったんですけど、うん、まあ、もう、これ以上は何も言う前に。
いや、でも、なんか配信されてるんですかね、まだ
です
か
ね。まだね、まあ、でも、
うん、
普段見て、
う
ん、
そう
ですね、だから作る手側の人は特に言ってほしいかもしれないですね。うん、こういう、自分が作る手側で作れるんかなとか、うん、あるいは、実はスクエアエニックスさんよく OK 出してるなと思うんだ
が、うん、ああ確かに、
うん、監修してないじゃん
まさか
の、ね、とかね、そういうことをちょっといろいろと思ってみたい、
ね、鳥山明さんも今回絡んでないっていう、うん、ちょっと異色な感じのね、うん、う
ん、でまあ、それ言われて、あとそれうまいこと落とし込んだらレゴザムービーだという話を、
ああレゴムービー、
私が見て勉強したいと思うんですけど、
あそうですね、
レゴね、
レゴ、うん、あ一応これラジオと関係あるか分かんないですけど、スパイダーバースね、今日僕持ってきてて、はい、この後見ようかみたいなね、
はい、
ラジオでは全然撮るかは分かんないですけど、はい、一応それに関わってるっていうか、その企画の中心にいる人がレゴムービー作ってるんで、はい、そうですね、その辺どれぐらいの力量のある人がやったらそういうことできるのかとかね、はい、まあまあレゴムービーを見てください、
はい、とりあえず、
はい、監督を見ろって、ね、はい、
そうですね、
言われてたと思うんですけど、
ね、うん、
レゴの監督と、まあ、同じ監督っていうね、
うん、
キャプテンアメリカも一緒でした、
あ、いや、キャプテンアメリカは全然違います、
はい、 ああそうか、それはエンドゲームの監督か。
あ、そうです、キャプテンアメリカ組がもうそのままエンドゲームまでアベンジャーズを率いた感じです。
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、ドラゴンクエスト
ヨストーリー、はい、というわけで、年代です、
はい、
ちょっとお酒がなくなってきてちょっと悲しいです、
ダウラミアカシュエで上げていこう上げていこう、
ベスト映画なんですけど、今年見た映画で良、まあ、かったなっていうのはやっぱトイストーリー4、あの1回ね、うん、ポッドキャストでも言わせてもらったんですけど、
はい、
トイストーリー4は良かったなっていうのと、あとはあの、まあ、前回のポッドキャストで、シティハンターの実写版見ましたよっていう、シティハンターの実写版も良かったですね、
はい、
が僕のベスト映画です。
あ、シティハンター、
あのアニメ版、アニメ版も見たくなりました。
あ、アニメ版、うん、あっちね、予習していけたいことなんですけど時間がなくて、やっぱ面白いんですかね、あれね、
うん、ね、うん、そうそうそうそう、もうあのエンディングの演出がちょっと憎いなと思って、
うん、
ちょっとねまた見てほしいんですけど、
うん、
僕もまだ見てないですけどね、
あ、
本編見てないんですけど、
本編エンディングだけ見て
ないんです、エンディングだけねちょっとあの見たんですけどね、
うん、
エンディングがねちょっとおしゃれ、
へえ、うん、
でよかったです。
あ、そうね、評判なんかエンディングがすごいなんか、うん、ツイッターでも流れてきてて、
あ、そうそうそう、あれはよかったんでなんか見たいな、改めてそのまあ僕はどっちかってそのまあやっぱラーメンを頼んで、うん、ラーメンが出てきてほしいタイプの人間なので、うん、あの実写のシティハンターは本当に良かったんで、
うん、
もう、まあ、今年はもうシティハンターと、うん、まあまあ、トイストーリー4かなというところで、
うん、
まあね、まあ、トイストーリー4気になる方は過去のポッドキャスト聞いていただいたら多分聞けると思いますよ。
お、宣伝
シティハンターは前回のや
つ、シティハンターはそう
ですね、聞いていただいたら、うん、
ヤストーリーもどっかの回で言ったかな、
ヤストーリーは
便乗してきた
なんか一緒に聞いた気もするなんかトイストーリーと
そうです、
ね、同じ回ですかね、
同じ
僕が来てる回探してもらったり
マツさん多分来てる回だと思いますんで、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ、最後に、最後となりましたがベストの本、
はい、
今年のベスト本を阿部さん、
はい、本はですねいろいろ読んでるんですけど、
はい、
まあ、結局印象に残ったというか、
うん、
まあ、そうですね、心に残った本というと、
うん、
まあ、岩田さんっていう、
はいはい、
任天堂の元社長の
人が、
うん
うん、あ、はい、
まあ、人が書いたわけじゃないですけども、
うん、
まあ、その人のことが書かれてる本がありまして、糸井さんでしたっけね、あの、
あ、糸井重里さん、
糸井重里さんが、はい、そのほぼ日刊糸井、
あ、マザーつながりですね。
あ、そうですね。
はい。
で、まあ、会社が監修してなんかインタビューとかして、
へ
え、まとめられた本なんですけども、その岩田さんっていう人がどういう人だったのかっていうのがよくわかる例の本で、
へえ、
まあ、もともと、春研究所、
うん、
はい、
で、まあ、プログラマーとして活躍されてて、まあ、そのうちに任天堂の社長になられたっていう経歴ですけども、
うん、
その春研究所の時のエピソードとか、
うん、
社長になってからのエピソードとか、
うん、
結構ちゃんと書かれてて、あの任天堂という大きなゲーム会社をどういうふ
う
な自分の考え方で回していくとか、
うん、
まあ、あるいはその考え方が通用しないからちょっと自分を変えなきゃとか、
うん、
いうようなことがすごいしっかり書かれてて、
うん、
すごい参考になったというか、
うん、あ、
どういうふうな考えというか、うん、思考を持って思想を持ってこう Wii とかを作ったとか、
うん、
任天堂のソフトゲーム会社という方向性を決めていってとか、
うん、
いうのが分かったのがすごいためになりましたね。
任天堂をリードしていかなきゃいけないって大変
です、うん、で僕その岩田さん読んでてすごく印象的に残ったところが、あのなんかまあ社員とかとちゃんと面接する時間を作ってるらしいんですよ、
うん、
面接とか面談か、
うん、
面談する時間をその30分とか1時間とか作ってて、それを一人ずつやっていくんですって。
うん、
だから、まあ、まあどこまでか分からないですけど、
うん、
そのパートまで行ってるのかどうかとか分からないですけど、うん、でもまあ社員一人一人でやっていくっていう話があって、うん、本当に、まあ、そういうことができる人なんだなと思って。普通だったらもう、まあね、そんな一人一人相手にするなんて、社長が一人一人相手にするなんて、まあしないじゃないですか。
うん、
でもそれをちゃんとするとか、
うん、
分からないことをなるべく分かるようにしたいとか、 ぱり、まあ、すごく人格者なんだなっていう、その、
うん、社員にも直接、
うん、
ダイレクトで、
う
ん、
そうそうそうそう、直接
直接ってやられますね。
のをやってたらしいんで。
そうなんですね、
うん、そうそうそう、だからまあすごくまあ本当に人柄がいい人なんだろうなって、
うん、
もうすごく愛されてたんだろうなっていうのが伝わってくるようなね、うん、話ばっかりでね、でまあすごかったんだろうなっていうのは本当、でも岩田さんはすごくいい本なんで、
うん、
まあ、興味があったらまた読んでもらったら面白いんじゃないかな。
岩田さん、
うん、
しかも任天堂の面白かったの、私は残ってたりしてたけど、ゲームは所詮あの、
うん、
ゲーム機がメインではなくて、うん、こうやって家のところにポツンとリビングのところにポツンと置かれるものであるっていう考え方を持って、うん、Wii は逆に作ったっていう
人
があって、うん、なんかゲーム会社だからゲーム機を売ってなんぼじゃないですか、
うん、
でもっとゲーム機をメインで売っていったらいいのにと思ってたんですけど、うん、それだとゲーム売れないって考えで、
うん、
Wii は逆にもあくまでもカジュアルな、
うん、
見る置物の一つ、
うん、
そして作ってで簡単にリモコンテレビのリモコン感覚で遊べるようにっていう、
うん、
いいリモコンを作ってっていう、
うん、ああなるほど、そういう哲学で、
哲学で、うん、だから薄さも奥行きも、
うん、
ちゃんとリビングで置けるように作る、
コンパクトですよね、
設計を作る、うん、しろって言ってて、
うん、
でなんかそれが大変ですって社員に言われても、いやだからそれでもやってほしいみたいなことをこう、うん、お願いして作ってもらったとか、
うん、
いう人とかもあって、うん、ああなるほどなと思って、そういう思想で生まれてるんだなと、ちゃんとそれをちゃんと伝えて、
うん、
スタッフとか社員も連れてリードしてやっていくっていう、
うん、
リーダーシップもちゃんと持ってある方、
うん、
なんだなっていうのがすごい分かって、
すごい人ですよ岩田さん。
あ、すごいですね。なんかほぼ日刊インドシームで昔見てたんですけど、うん、なんかそのスタッフさんとかの、ほぼ日の中ですね、ほぼ日の中のスタッフさんの仕事の中で、その、うん、岩田さんはなんか何か無理なことをなんか任されても、その、うん、無理だって言わないでまずやってみますって言うんだみたいな、ね、そういうエピソードみたいなのが、うん、ほぼ日の中でなんか、うん、広まってたんですかね、うん、だからそういうなんですか、仕事に対する姿勢とか、うんうん、参考になりますね、うんうん、
あでもそれ補足が
なんとかしようという
補足が多分岩田さんの中にあって、
はい、あるんですか、
あのプログラマーは無理だって言っちゃいけないっていうのを、
はい、
あの僕は言ったと思うんですけど、いやそれはまあちょっと子供が一人歩きしてるところがあるんですよ、
ほぼ日勝手に起きてつけてますからね。あ今明かされてしまった、そうだったの、
まあ、プログラマーが無理だって言ったらそこで夢が終わっちゃうのはそうなんですけど、そうじゃなくて代替案をちゃんと用意しましょうねって話なんですね。まあ、ちょっとこれはやっぱ厳しいと思いますとかいう話はちゃんとしよう、うん、でその時に、まあ、こういう風にしたらできますよっていうかいうのを、
あプロジェクトを前に進めるような、
ね、
議論になるといいですよね、
うん、
それ
そうそうそうそうが、まあ、どっちかというと大事だと思うんですって話があって、まあそうだよなっていう、あのお客様は神様ですと一緒で、うん、まあそのいいようにね、その言葉自体が使われちゃうと、まあそれはそれで違うので、まあ意図したこととは違うのね。
ああ、そうなんですね。補足がついてたんですね。
あ、そうそう
そ
う。
そこら辺もちゃんと間違って認識改められる岩田さんという本ですね。
いやでもまあちゃんとまあそういうところも書かれてるんで、
は
い、
あ
うん、まあ改めて見てみると面白いですね。
そうです
ね。
はい。
岩田さん。まあ気になったら見てください。
はい。
はい、で僕の方が、ニャンタジの方が、まあ、桜井正宏さんフリーカンで桜井正宏のゲームについて思うこと2015から2019です、
はい、
で、まあいつも通りであのゲームに対してまっすぐで、
うん、
まあ、努力家だなっていうところと、うん、ただね少しこの本、まあ、今までの過去作に比べるとちょっと頑固です、
ね、あ
思ったよりもなんかこうちょっとけしからんみたいな感じ の、うん、あの捉え方がされるような書き方されてるところもあるんで、
うん、
まあ、なんかちょっと変わそこら辺は変わったのかなっていう考え方が、
うん
うん、ちょっとまあ物を言うようになったのかなってちゃんと、
あそうなんですか、うん、
前まではあんまり、
ね、結構発泡美人
オブラートな感じだったんですけど、うん、割とまあこれはいかがなものかみたいな感じで言うようにはなっていってるんで、
あ
まあまあそれはそれであのまあありじゃないかなっていう、やっぱ自分が言いたいことを言うっていうのは、
うん、
まあ、いろんなところにねやっぱ気を使って言えなかったっていうことも、まあ、ちょっと言えるようになったのかなっていう、う
ん、いやあれってエッセイ的なその連載をまとめた 本
だ。そうそうそうそうそう、ファミ通のね、あ、一つのコーナーというか1ページにあるやつで、でまあ、不定期連載になったんですよね、結局、うん、スマブラ作ってて忙しいから
って。ああ、そうですね、それはあります、
うんうん、でだから2015年から2019年までの4年分を1冊に
っていう冊まとめて、
うん、まとめてってやつだったんですけど、ね、だから 今見るとその時の話かみたいな、 今モンストの話かみたいなとかあるんですけどね。
ああ、なるほど、その時の流行の、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、だからその時は流行ってたけど、
うん、
まあ、今も残ってるやつももちろんあるんですけど、ね、
うん、
でもま あのやっぱり文章力があるというか、あの、うん、まあ、素養があるので、うん、やっぱちょっと遊びたいなって思わせてくれたりしますけどね、
うん、
あの改めてそこに書かれてるタイトル、
ああそれ、うん、取り上げてるゲームについて、
そうそうそうそう、こういうところはやっぱ魅力的だなと思うと、あ、やっぱ遊んでみたいなと思えるし、
うん、
まああのまあ、自分の考え方にまあ大きな影響を与えている部分もありますし、
うん、
そういう部分ではやっぱ師匠と、
師匠、
師匠、
メンターという部分、言い方変えただけ桜井さん、
ちょっとかっこよくね、うん、ところあるかなっていう、
はい、
まあ、がまあベストボーンかな。ノッチさんはないですよね。
あの、まあ、一応全然読んでないんですけど、一冊これしっかり読んだなって一応一冊だけあって、あの 中澤正幸さんっていうのが書かれた、
はい、
あのいつの間にかの描き方、うん、映画技法の構造分析で、まあ、映画についての本なんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんで人は僕らはあの感情移入してしまうのか、しかもいつの間にかなんか没頭してるんだろうみたいな、そこについてあの、まあ、解説されている本で、はいはい、まあ、書かれている方はあの日本で、撮影監督ってあの一応カメラを担当する人の一番責任者ですかね、
はいはいはい、
をいろいろやってる方で、いろいろ講師もされてるんですかね、はい、結構あの文章は結構 ロジカルというか、
はいはい、
本当に分析するという話で、はいはい、なんですかね、まずあのスクリーンの前で座っている僕とで、まあ、なんですかね、スクリーンという物理的な距離の関係だとか、
うん、
まあ、そこに 4D とかあの体を揺らされたりとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうのだとあの自分が座席にいると認知してしまうから、うん、あれはあの感情移入を妨げてしまうとか、
うん、
なんですかね、その認知とか自分の物理的な存在のところから、
うん、
もうだんだん映画 その内容の構造の分析に入っていくという形で、はいはい、結構読み応えがあってですね、これ面白かったですね。
あ、
結構ふわっとしてるじゃないですか、 なんで感情移入するんだろう。
確かに確かに、
まあ、全部の映画に適応できる話か分かんないけど、うんうん、その、まあ、一つの説として結構面白い、うん、はい、
それは確かに、
うん、
そんなところ確かに考えたことなかったみたいな、
なかなかね、
うん、うん、
まあ、いい脚本の作り方とかそういうのもありますけど、うん、その画面、まあ、僕らを見るという認知から入るというか、
そう、ね、
そのレベルから入って映画はなんで没入して見てしまうんだろうみたいな、
うんうんうん、
とこに至ってく論が結構面白くてですね。
なるほど、
はい、結構サクッと読めるんで、
はい、
これアマゾンの Kindle で読めるんで。
あれ、またアマゾン。
またアマゾン。
アマゾン。
いいんですかね、アマゾン、こんなに宣伝して。
いやいやいや。
ちゃんと法人税払ってくださいって話です、
ね。いやいや、僕らに何か還元してくれるはず。
はい。
アフィリを貼っておきましょう。
アフィリ、今年、はい、こんな読みましたよ、みたいな、
はい。はい。というわけでね、まあ、なんかの参考になればと
思
いながらも、
はい、
まあ、すごくね、いろんな。ゲームとかアニメとか、はい、映画とかもういろんなものを消費して僕らは生きてるなっていう、
消費ついに言ってしまった、消費
浪費じゃないね、
浪費じゃない、インプット、
そうそうそう、
インプットですね、
ちゃんとね、あの自分の血となり肉となり、はい、骨となりでね、あの本当に、まあ、やっぱり遊んだゲームとか、
うん、
まあ アニメとかね、特にまあでも映画は本当に自分の人格というか、
うん、
あの幼い頃に見た映画とかってやっぱりその自分の中の基礎であったりだとか、
うん、
あのこれってこういうことだよなみたいな、やっぱもう本当に自分の骨子になったりするので、あの腰か、腰じゃない、あの 骨の子供って書いて最近腰って読むのかな、
腰ですか、腰、
腰、うん、腰、うん、腰骨子じゃないんだとか
最近あれ 僕も自信ないぞ
そうそうそうそう、はい、になってる部分はあるので、あのそういった部分はまあ 今年見たものが、まあ、また来年に何か生かされていくんじゃないかなと思うので、うん、
日々進歩しないとね、
日々進歩してるので、
はい、はい、ます
ね、
来年はきっとさらにジョーカーよりも面白い映画が出てくる可能性だってありますからね。
出てくるのかなとか思いつつ毎年ね、いろいろ出てくるんですよね。
そう
楽しみですね。
そう、
これを超えるものはないみたいな。
そう、
これを超えるゲームはやっぱりないよっていうのがあるん
ですよね。さっくり出てくるっていうね。
そう。だから世の中は進歩してるんでね。
そうですね。
僕らも進歩していかない
と。遅れないように。
そう。というわけで、今回はベスト映画、アニメ、漫画、あと本でした、
はい、皆さんのベストもまた教えてね。
でね、
バネ。
どうした？2019年は豊作でしたか？
楽しかったですね。いろいろ本当に映画からゲームからいろいろ新しいものに出会えたんで、
まあ、奥さんとね結婚して
そうですね、
最高の
年ですね。まあ、彼女もあの本当にいろんな映画だったり、まあ、ドラマだったり教えてくれるんで、そうですね、まあ、結婚自体もそうですけど、はい、いろいろ良かったです。
出会ったのは今年じゃないんですよね。
出会ったのは、まあ、もっと前ですけどね。何なの？何なの？これは。
いやでも
あれそういう特集だっけ？
いや結婚するとこう
結婚特集にしますか？今から取り直しますか？メインのところ。
独身二人がいるので だから どうなんかなと思って、実際
どうなん
か変わるんかなと思って、生活リズムとか。
ああ、そうですね。お互い実家に住んでたんで、これこういう話するんですか？
いや
で
もまあそう
気になるんで、また今度はぜひ。
まあまあね。
そういう会を設け
よう。まあ趣味の合う人と結婚できたらね、まあなかなか一緒に過ごせるんで、うん、そういう意味では楽しめますからね、一緒に。
2019年は豊作と。
豊作。はい。
アベリさんどうですか？
そうですね、こうやってまたこの大学のメンバーでまたワンチームが作れたんで最高
でした。ミーハー使いたがる。
ミーハーもですし、あの今あのアベリさんの表情すごかったですよ。あの言ってやったぞドヤみたいな言いたかったやろうなっていう
ドヤ
ワンチーム使いたかったやろうなっていう。
そうですよ、流行に乗れるもんとか
もうちょっと下げつつもあるその流行ですけどね。流行作っていかないとね。
うん、
でも本当にそうですね、やっぱいろいろギアを始めたりとか、こうしてまたのちさんと再会できたりしてね、すごい、
はい、とかですね、
いい年だったなと思いますね、はい、
そうですね、
そろそろプライベートとか他にグアム行ったりとか、いろいろしたりとかして、まあ、ゲームとかにもいろいろ出会えたし、
はい、
あまり今年はネガティブな事件は個人的じゃなかったかなと。
なかったですか？
来年がだから逆に怖いな。
緊張感は常に持って
なるほど。そうですね、僕は割と、まあ、同じですかね。でも、まあ、ギア始めて、まあ、久しぶりにのちさんってやって、まあまあね、本当に大学みたいなノリでもうちょっと話ができたりだとか、でまあそもそもね、あの一回アベリさんとも、まあ、ポッドキャストしてたけど、まあ、一回やめて、でまあ改めて再始動ってなって、でまあ実際前の、まあ、良くなかった点とかを、まあ、改善して、まあ、今うまいこと割とできてる、まあ、もっと改善というかもっとこうしていった方がいいよねみたいなのがあるんですけど、でもまあまあ割とあのベストな今状況ができてるんじゃないかなと思って、まあ、現状で満足するわけじゃないですけど、すごくいいこう土台ができてきてるかなと思って、ね、今後、まあ、いろんなものづくりというか、まあ、ぜひね、ギアギアでできたもので、
はい、
なんかバズって
バズって
バズってイワストーリーみたいに なるか。
アベレージさんなんかやってますけど、なんか変なポーズしてますけど。
アベレージさんはこうすごく円マークを作ってますけど。
あ、かかバズって金。
バズって金を
先出すものを。
まあね、結果としてまあお金が残るっていうかいうのもね、うん、ありやと思うんですけど、まあまあとりあえずはでもやっぱ自分たちが作りたいものとか、うん、自分たちが推したいものをまあなるべくやっていきたいなと思うんで、うん、まあまあその延長線上でまあ、ね、お金がまあもらえるとかいうんだったらそれはそれでもありかなと思うんで、うん、まあまあものづくりポッドキャストというのは、まあ、改めて手腕に置きつつも、うん、まあ2020年度もしっかりとやっていけたらなと思いますので、
キャンプさん、
はい、今後とも応援よろしくお願いしますということで、
はい、締めの挨拶と
締めの挨拶したつもりですか。
はい、
ですね、というわけで、2019年度になっちゃうとまたちょっとややこしくなっちゃうんで、2019年のギアギアはこれで終わりとなります。じゃあ2020年度もよろしくお願いしますということで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ム
ビニアンズもよろしくね。
あ、よろしくね。
2020年はさらなる飛躍の年です。